はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの中第283回ということでね、
はい
はい、はい、ございます。はい、部長の山田です。
アートディレクターの金吉武樹、夏アニメーションです。
どうもレイトです。
どうも高島です。
はい、
うん、
という感じでございますが、
はい、
2週間あっという間っすね。なんか
いやー、まあね、
1週間
そんなもんですよ。まあ先週結構なんかイレギュラーな感じで撮ってました
から、ね、う
ん、
確かに一回本編撮ってから有料版撮って、その後さらに告知会みたいなの撮ってるっていう、ね、でまた全部投げんだ。
長いですね有料版あっという間で今1時間半ぐらいでしたからね。
でも2時間近く喋ってるよ。
本当
有料版も2時間近く喋って、その後あの告知会が1時間半喋ってるっていう。
よくそんなね喋ることあるなお前らとですね。
ね、
ね
えよ、
あんな話でやったら別にそれはいくらでも。
確かに映像を見て予想すれば
いい見ながらね。そう、今週は結構ちょっとあれだったのがアップリンクの件です ね。
そうですね、
あれ言っていいかと思うんですけど、山田君昔なんかバイトしてたって。
ああそう、元従業員だったけど、なんかすごい思ったのが、うん、なんかアップリンク、まあ、アップリンクの件っていうのが、あの元従業員だった5人っていうのが、うん、アップリンクの社長の、まあ、浅井隆さんから、うん、まあ、パワハラを受けた件に関して、うん、まあ訴えを起こしたっていうのがあって、うん、まあ、結構ね、まあ、告発文と、まあ、それぞれが、まあ、なんで訴えたかみたいなのを、うん、それぞれ画像にしてアップしてて、まあ、それとか読んでて、うん、まあでも結構ね、浅井社長からその、まあ、精神的に不安定な、まあ、その精神的に、まあ、精神病みたいなやつを雇わなきゃよかったみたいなことを言われたりとかしたとか、うんうん、まあ、そのっていうのを読んで、まあ、正直アプリンクバイト時代は僕学生の時1年いかないぐらいアプリンク働いてたんですけど、うん、まあ、ただ直接浅井さんからっていうのはそんなになくて、うん、っていうのはまあ基本的に、バイトは劇場の、
うん、
普通に入って
渋谷の
アプリンク、渋谷のアプリンク、まあ、吉祥寺なかったから、渋谷だけだったからで働いてて、で、まあ、劇場の運、主に劇場の運営、うん、なんか本当にバイトとは言いながら、うん、やる気ある人は結構編成に近いこととか企画とかも出したりとかしてたんで、バイトってはまちまちなんですけど、まあ、僕は普通に劇場 の、 実際に運営する、うん、仕事を、まあ、主にやってて、で劇場の運営になると、うん、浅井さんから直接っていうよりは劇場の支配人っていうのに、まあ、なってる人っていうのは、うん、プリンク吉祥寺だとスクリーンが、3つか、
渋谷ね、
渋谷は3つあるからの、
うん、
支配人が、2人いて、うん、あと一番下のファクトリーっていうところが、毎日劇場上映やってるっていうよりは上映とプラスでイベント、うん、そのトークショー付きの上映だったりとか、うん、あるいはまあなんかその
1階のところでしょ。
そうそうそうそう、ちょっとまあなんかパフォーマンスとかあそこでやったりとかもしてたし、ライブとかもできるようなスペース、うん、
まあ、見たことあるわ。
そう、なんかそこのだからそこはある種ライブハウス的に運営してて、だからそこの、うん、その日のイベントの担当になっている人から直接指示をもらって動くっていうことがほぼだったんで、浅井さんと話す時っていうのは結構その劇場のなんかレイアウト少し変えたりとか、そういう時に指示受けたりとかっていう感じだったんですけど、でもまあただ、直接そんなに浅井さんからその強く怒鳴られたりっていうことは僕自身はなかったんですけど、ただでも普通にアプリで働いてる時も、まあ、なんかその浅井さんが怒鳴ってるっていうのは、うん、一番上がその劇場の一番上があの会社なんですけど、
あ、なんか2階以上あるんだよね。
そうそうそう、建物で、まあ、なんか結構浅井さんがまあそこでその結構なんかネチネチ言ってたりとかっていうのはタイムカードを押しに行く時とか知ってたし、で俺がバイトしてる期間でも浅井さんとぶつかっててもあの会わなくて辞めてた人っていうのが2人いることは知ってて、
うん、そのいる期間、いた期間中内で、
うん、で辞めてる人が2人いたのも知ってて、うん、だったんですけど、だからなんか結構その浅井さんが怒鳴ったりとかすることも当たり前にな、当たり前のことだと思ってたし、うん、でなんか上のまあ、会社のなんかそういう感じもなんかそういう場所だからっていうふうに思ってたし、で正直給料はまあめちゃくちゃ安いんですけど、 でもでその割に、まあ、仕事めちゃくちゃ忙しいし、うん、っていうのもまあでもアップリンクで働いてるからっていうので、うん、結構なんか好きな場所で働いてるからってなんとなくまあそこも、うん、でやってたって感じがあって、まあ、でも僕アップリンク辞めた理由としてはまあ正直その働いた分に対しての給料のやっぱ安さと、うん、まあ、正直ちょっと学生しながら働くにはちょっとしんどかったっていうのがあって辞めたってあるんですけど、うんうんうん、ただやっぱなんかその時結構当たり前だと思ってたこと、なんかさ浅井さんが怒鳴ったりだったりとか、うんうんうん、結構まあなんかそのきつく、まあ、そのネチネチ言われてたりとかね、はいはい、するようなことがあるっていうのが、まあ、でもアップリンクだしなっていうのと、うん、まあ、あとなんか正直ちょっとあの俺はだけど浅井さんのカリスマ性っていうか、もともと天井桟敷って劇団の舞台美術だった人 で、うん、でまあ、なんか正直一人で劇場始め配給始めてであそこまで大きくした人で、うん、まあ、なんかそのいろんな手腕、なんかその企画とかもそうだし、うん、まあ、ホドロフスキーのこともそ、うん、呼んだりとかもそうだけど、うん、なんかそういうちょうど僕バイトした時リアリティのダンスのタイミングだったんで、うん、まあ、なんかそのホドロフスキー呼んできたりとかしたりとか、まあ、実際その制、うん、制作にも関わってたりとかするっていうんで、うん、あ、なんかすごい人だなとか思ってた部分はあって、なんか浅井さんがそうなのもまあ当たり前になってたし、なんかそれで怒鳴られる人がいたりとか、結構なんか仕事内容がきつかったりとかするっていうのもなんかしょうが、まあ、そういうもんだって思っちゃってたんだけど、でもまあなんかやっぱ改めて結構なんかあの告発文読んで、なんか上で行われず、あ、なんかネチネチ言われてたりするなみたいな、怒鳴られてたりするなっていうの、あ、なんかこういうこと言われてたんだとかっていうのを読んだりとかして、結構あ、なんかきつかったな、あ、きつい場所だったなっていうのを、なんかそこで初めて気づいたっていうか、なんか同じ場所にいたはずなのに、なんかそこで初めて気づいたっていうのと、なんか当たり前じゃなかった、うん、ね、異常なことだったけど当たり前だったって普通になんかこう思っちゃってたなっていうのが結構、なんか中にいたけどなんかそれおかしいと思わなかったのが結構おかしかったなっていうのを、うんうん、まあ、改めて思ったりとかそうしつつ、うん、って感じですね。アップリンクの件に関しては、うん、でなんか結構でも辛いなと思ったのは、やっぱアップリンクで働いてる人ってバイトも多分授業も全員含めて、うん、アップリンク好きって働いてて、
うん、ですよね。
あとアップリンクで配給してる作品とか、うん、まあ、なんかやっぱ劇場の雰囲気も好きで、やっぱアップリンクで働いてる人たちばっかりだったから、でやっぱ給料も安いし、でその割に仕事めちゃくちゃ大変だし、でもなんかあそこで働いてるのってやっぱアップリンクが好きだからで働いてるから、でもなんかでそこで働いてる人が浅井さんとぶつかって辞めるっていう時になんかね、やっぱ自分が好きなものだったりとかさ、好きな場所自体が嫌いになる形で辞めてた人とかも結構いるだろうなと思って、っていうことを考えるとめちゃくちゃ辛いよなっていう気持ちはありつつ、ただでもなんか今結構アプリンクの件はまあ SNS 上でね、やっぱフォローしてる人とかね、フォローされてる人やっぱ映画好きな人多いから、やっぱみんなそれなりに意識そこに関してね思ったりとかするとかあると思うし、まあなんか正直ちょっとまあ、東京近郊で映画好きだったら、うん、アップリンクでの思い出とかは絶対あると思うんですよ、うん、
まあ、何かしら行きますね、うんうん、まあ、多い少ないは人によるとは思うけど、う
ん、なんかまあ、うん、それこそその特にアップリンク渋谷でいうと下のファクトリーってそのイベントやってる劇場とかだと、やっぱなんかホラー好きな人だったらなんかそこだけで、うん、その監督の白石浩二とかそうだけど、
そうですね、
初期の短編作品とかまとめてやったりとか、うん、でそれにトークショーついてたりとかってやったりするし、
そうですね、
あとちょっと社会派のドキュメンタリーとかだったりしても、うん、まあ、なんかそこでトークショーみたいなことやったりとかするから、うん、なんかやっぱ監督に会えるっていうのはあるし、うん、っていう場所としてすごい重要だったなと思うんだけど、
そうですね、なんかボリシビキの配給やった時とかに、うんうん、結局あれ、ユーロスペースで、まあ、一番金かけてるんですけど、うんうん、まあ、ユーロスペースってそのユーロスペースっていうそのなんていうのかな、立ち位置がもうすでに あると思うんですよ。やっぱりその劇場ごとの特色ってまあすごい強くあって、
うんうん、
でユーロスペースでかけた時にユーロスペースにはちゃんと来る人っていうのがやっぱいるんだけど、うんうん、だからそのユーロスペースでそこそこ振るってもその後につながる劇場っていうのが結構、ね、難しかったんですよ、やっぱり、うんうん、でなんか全国でかけたいですっていう人とか、まあ、ちょこちょこ現れてくれたりするんだけど、うん、東京でじゃあ次どこかけるのっていうのは結構難しかったんだけど、うんうん、まあ、そういう時にやっぱりアプリンクってすごい心強くて、うんうん、劇場の規模的にそんなに大きくはないけど、なんかそのちゃんと届 けたい層に対してすごいリーチでき、うんうん、できやすいし、まあ、そういう劇場としてちゃんとすごい育ってるから、うんうん、そのなんていうのかな、アップリンクはそれこ その好きだからやるってい う,、うんうん、いう程度にこうちゃんと愛着を持つ人が増えるっていうのは、ね、あのやっぱ配給側になっても、まあ、理解できるとかすごい分かるし、まあ、普通に見てる側としてもね、うん、俺アメリカンスリープオーバーみたいな、
はいはいはいはい、
あ違うキングスオブサマーだ、
あ、はいはいはい、似たようなね
キングスオブだからジェネリックアメリカンスリープオーバ
ー、はいはいはい、ジョーダン・ロバーツ謝れよ、
でもぶっちゃけでもアメリカンスリープオーバーが日本でそこそこヒット、まあ、ヒットっていうか、まあ、話題になったから、うん、まあ、その流れでっていう
ね、
う
ん、まあまあ、
かかったり
が、ね、ブッチーズフリースクランケンだっけ
ですね、そうですね、だからまあ多分、それこそね、グッチーズフリースクールとかって多分アップリンクでなかったらなかなか成立しない規模の、
まあまあでも名古屋の集団だけど、まあ、東京ではね、うん、あのそうね、トリウッドとかとアップリンクとか、ね、
どっちかって感じ、うんうんうん、まあだからまあなんだろうね、でもパワハラパワハラだからさ、それはまあもう叱るべき対応はするべきだと思うけど、まあ、でも正直、まあ、これこういうそういう風に言ってる人もすごいめっちゃいるからね、うん、あれだけど映画業界自体がまあ割とそういうパワハラ体質ではある、うん、パワハラっていうか、まあ、うん、雑に言えば体育会系気質っていうか、うん、
やりがい、
やりがい搾取に近いものをまあ持って構造上持っちゃってるし、それこそだって別に日本国内に限らず「スター・ウォーズ」やりますって言った時に「スター・ウォーズ」だったら縦でもいいから書かれたいですって人なんて腐るほどいるんだけど、うん、まあ結構有名な逸話だけど「スター・ウォーズ」の場合はそれをやっちゃうとマジであの更新に対して悪い影響しかないから絶対やっちゃダメだっていう風な話とかあるぐらい、でも多分映画やる人って本当に映画好きじゃないとやんないような人が多いから、う
んうん、その体質とでも多分ちょっと正直浅井さんっていう人のやっぱしてたパワハラってっていうなんか結構ね、
うん、
難しいとこはあって、うん、なんか多分もともとそんな会社って意識ある人じゃない気はするのね、もともと一人で始めてるし、うん、そうだし、なんかもともと多分劇団の延長でやってるから、うん、なんかやっぱそこのかつての体育会系のノリで、
うん、なんていうの、体
育会、なんていうのあるじゃん、体育会系で文化系とか言いながらやっぱあ
の文化系的か体育会系のりみたいなのが
あるじゃないですか、そう、
そう、なんかで多分だけど分かんないですよ、その実態がよく分かんないんですけど、その多分従業員が多分5名10名ぐらいでやってる時ってある意味成立はすると思うんですよね、うん、そういう、
まあ、団員として、
そう、なんか、うん、まあ家族って言っちゃうと多分乱暴だとは思うけど、なんつうのかな、なんか悪い意味だと思うんだけど、俺はあの悪い意味でアットホームになっちゃうんですよ、やっぱその少人数の会社、うんうん、僕今まで勤めてきた会社ってもうほぼほぼ10人いかないぐらいの規模の会社だったんで、うん、そうするとやっぱ基本的に社長って自分一人で会社を立ち上げて、その自分で一人でその会社を軌道に乗せて、で今自分がこうとにかくこうめちゃくちゃ頑張って働かないとこの会社っていうのは成立しないんだっていう意識のもとに働かせることになるから、まあ、どうやったってワンマンにはなっちゃうんだけど、うんうん、まあ、それがパワハラに絶対つながっちゃうんだけど、
自分の判断が正しくて、うん、他の人の判断は正しくない、うん、で自分の判断に合わない、あのついてこれないんだったらやめてもいいですよっていう、うん、でまあ何かそれでやめてった人ってめちゃくちゃいるし、うん、てか何かぶっちゃけ俺はね、普通に大学卒業した後新卒で入った会社が、うん、まあ一応映画配給とかもやってる会社だったけど、まあ、そこにやっぱ元アップリンクの人とかいたし、で従業員働いてて、でまあちょっと、まあ、社長とそり合わなくて、うん、っていう人はやっぱいて、うん、そう、でもなんか結構すごい思うのが、なんかこう、まあ、なんか今回の件に関してはまだなんかそんなに言えることはない、ただなんかでも正直昔働いてた人としてはなんか当たり前だと思ってた、なんかそういう状態っていうのは結構当たり前だと思って、そこで働いちゃってたっていうことが結構自分としてはショックだったなってありつつ、ただ結構やっぱアップリンクって場所自体に対する距離感って結構今後っていうかなんか難しいなっていうの多少あって、なんかまずなんかね、俺結構嫌なのがさ、今までやっぱアップリンクだから好きだった人って結構いるじゃないですか、うんうん、だから言ってた人ってあると思う、うん、いると思うし、なんかやっぱ映画好きであるほどやっぱアップリンクっていう劇場に対する愛着って、東京でね映画好きであれば あったと思うんだけど、うん、なんかやっぱそれで劇場に行った人がある種なんかそこでアップリンクで映画を見てた裏でなんかそのパワハラが行われてたっていう時に、うん、なんかなんとなく自分が劇場に行ってたこととか、あと若手の監督の人だと正直アップリンクで映画かけてもらったことで初めて劇場かかったみたいな、まあ、深田浩二とかそうだったりするし、うん、深田浩二さんとかそう、あとあのね今あれだけど、まあ、クゾクとかもそうだし、うん、そう監督っていっぱいいると思うんですけど、うん、監督だったら映像集団みたいな、うん、でまあなんか特にまあ観客レベルとかだと、うん、でもなんかなんとなくそこに自分が言ってたこととか、うん、映画をかけてもらってたことっていうのが、うん、なんとなくなんか加担しちゃってたんじゃないかって意識とかって、うん、なんかそれは持つ必要のない罪悪感だと思うんだけど、うん、なんかそのアプリンクに行くことに対するなんか罪悪感みたいなのを持って、うんちゃってる気がしてて、でなんか正直やっぱアップリンクって劇場に対する愛着がやっぱ結構みんなあるからこそ、うん、なんかそこに対する罪悪感ってすごいあると思うし、なんか持っちゃう人もいるの分かるし、うん、なんかその罪悪感っていうのが俺は持たないようにしてるけど、うん、なんかそうなっちゃう人もいるの分かるし、さらに言うとなんかパワハラってかパワハラが行われてる劇場なんだって思うだけで、うん、行きたくなくなる人ってっていうのもいると思うの、正直なんかその劇場になんかそういう場所なんだって思っちゃうと、もう正直足向かなくなっちゃう人っていうのも、好きな劇場だけど行けなくなっちゃ、行けなくなっちゃった人って多分今いると思うんだけど、なんか結構なんかそういうすごい複雑な思いをねなんか持ちながら、なんかやっぱ結構今アップリンクに対してこうツイートすることに関しても結構なんかやっぱ割といくつかのツイート読んでると結構なんかみんなやっぱ複雑な思いっていうか、劇場自体にはものすごいやっぱ愛着あるし、うん、でもなんかその中でやっぱ結構しばらくアップリンク行かないとかっていう表明をなんかやっぱ結構迷った末にしてる人とかもいるのを見かけて、うんうん、なんかでも思うのはやっぱ今回訴えた人たちっていうのが、うん、やっぱ多分映画はやっぱ好きな人たちだし、アップリンクって場所は好きな人たちだし、うん、あの今は分かんないけど、うん、でもアップリンクやっぱ好きな人たちだ、まあ、映画好きな人たちだと思うし、うん、なんかって言った時になんかそこに対してなんかやっぱアップリンクに行かないっていう形で意思表示しちゃうと、うん、なんかそもそもアップリンク自体がそんなにさ、うん、あのお客さんファンにやっぱ支えられてる劇場だと思うから、うん、来なくなったことによってそんなに長く持つかっていうとそうじゃない気がしてて、うん、多分その結果アップリンク自体が潰れるっていう可能性も全然あるから、
そうですね、
なんかやっぱ行かないっていう形での意思表示を俺はねしないように行きつつ、なんかでもやっぱそのアップリンクがちゃんと変わっていくかどうか見るみたいな、見てくようにしようとは思ってるんだけど、まあなんか見てくってそれをどういう風に、
まあまあね、その表沙汰にならない限り分かんないからね、
していくかっていうのはあるけど、でもなんかやっぱ行かないっていう形での意思表示、そもそもそのアップリンクって場所自体をなくすことにもちょっとつながりかねない気がするし、でただアップリンクと別で浅井さんを個別でそのできるかっていうと、でもやっぱ結構アップリンクイコール浅井さんみたいなのがちょっとはやっぱあって、なんかでもそれをでもなんかね切り離していこうみたいなタイミングだった気はするのって、なんか今訴えることができたのもだからだと思うしっていうのはありつつ、なんかでもすごいちょっとそこに対して映画好きな人は今結構しんどい時期だよねっていうのは思いつつ、なんかと同時にね、なんかそういうの相手にする必要ないけど、なんかやっぱ大してそういうアップリンクに対する愛着がない人っていうのが結構さ、パワハラあって劇場だみたいな感じでさ、やいのやいのツイートしてるのとかに関してはマジで、いや別になんか当事者じゃなきゃ語るなっていうのは違うけど、でもアップリンクに対する愛情っていうか、なんかそういう気持ちがない人がなんかアップリンクがなんかやっぱクソだなみたいな、うん、まあ配給してる作品がいかんせんやっぱその結構社会的な作品多かったし、なんかやっぱアップリンクの理念っていうのはあったから、うん、まあ、正直今回浅田さんがしたことはめちゃくちゃそれを裏切ることだと思うし、うん、てかなんかだったことに俺も気づかなかったのもあれだと思うけど、うん、でもなんかそれに対してなんかすごいこう結構笑うような感じっていうかさ、霊障的な感じでなんかそれを言ってるツイートとかを見ると、いやなんかを、うん、おめえ言うんじゃねえよっていうか、なんかそのいやアップリンクに対して今結構その行かないって表明することに関しても行くって表明することに関しても問題意識持つにしても結構やっぱ言ってる人の半分ぐらいってやっぱ結構ちゃんとそこに観客としてとかさ、まあかけてもらう人だったりとか、まあ何かしらの愛着とかさ関わってた人たちって ていうのがやっぱ基本的にアップリンクは好きだけどっていうところできついわけであってさ、うん、いやなんかそうじゃない意見っていうのもあるのは当然だと思うけどさ、うん、なんかそこに対してこうパワハラであった劇場みたいな語られ方をするのがすごい見ててムカつく、うん、これはなんかあの俺の感情としてすっげえムカついてて、うん、なんか働いてる時やっぱ正直仕事大変だったし、なんかやっぱあのパワハラで訴えられたのを見た時に、あ、なんかあそこで言ってたこととか、うん、上一番のフラでやってたことが結構ひどいことだったなと思ったし、うん、なんか浅井さんとそれに合わなくて辞めたらしいよみたいな噂で聞いてた人っていうのが辞めた時っていうのが想像できなかったけど、なんか想像したらめちゃくちゃやっぱきつい状況で、その、うん、アップリンクだから働きたいと思って入って、うん、でそれが結構裏切られる形で辞めていくっていうのが、やっぱそれが自分今まで自分が好きだったものを下手したらやっぱ嫌いになるような形で辞めてったってことを思うとめちゃくちゃ辛いなと思いながらも、俺はやっぱアップリンクって劇場好きなのね、うん、だからなんかそこに対して結構なんかこうさ、ファーラッと劇場ねみたいな感じでさ、さも分かったような感じで言ってるやつら見るとね、死ぬほどムカつくね。
まあ雑っすもんね。だっていやパワー、まあね、まあ、パワハラ自体はもちろんそのそうで、あとよくない、まあ、当たり前だけど、でもまあじゃあでもパワハラあったから行かないっていうんだとすると、こう多分今現存してる日本映画ってほぼ見れなくなりますけど、
まあでもそれだと、まあ、正直業界自体変わっていかなきゃダメじゃんっていうのは思うし、う、ね、なんかアップリンクの件からなんかそのそもそもパワハラの話、業界全体、映画それ制作側も配給側もやっぱちょっと多少ブラックな体質っていうのはあるし、ね、あと正直都内にあるやっぱその、うん、ある種の社長っていうか創業者がめちゃくちゃそのある種のカリスマ性を持っているような劇場、
うん、
いくつかの劇場に関しては、うん、まあ、結構アップリンクと同じような噂っていうか、うん、まあ、社長がまあなんかその社員となるのは当たり前だよねとか、うん、まあ、なんか結構仕事辛すぎて、うん、劇場だけど、ね、辞める人が多いとか、うん、なんかそのみたいな話は結構聞くから、うん、アップリンクに限ったことだとは思わないんだけど、でも今回のはやっぱアップリンクに限った話だと思うし、結構やっぱ、
うん、
と思いつつ、そのなんかだからそれで業界全体のパワハラのことを考えるのとアップリンクのことを考えるのはつながるけど、なんか俺はアップリンクのことはアップリンクのことで考えた方がいいかな、うん、とは思いつつ、うん、なんか業界全体のこの体質自体はさ、結構やっぱそれは当たり前って思っちゃダメだなって今回やっぱ思ったから、
うん、そうですね、まあ、あの速攻で深田浩二監督があのステートメントを出してて、うん、あの人、まあ、めちゃくちゃその業界のパワハラに対してめちゃくちゃ今厳しく、うんうん、あのやってる人で、まあ多分、まあ、そのあとあれですね、上田慎一郎監督とかも、うんうん、あの言及してましたけど、
うんうん、
まあ、まあでも多分その今までそのある程度売れてる監督がそういうのをこう表だっていうことってそんななかったこと考えたら、まあまあわざわざこう声上げてさ、だ結構しんどいと思うんですよ、顔を出して実名も出して、だから訴えた側の人たちもすごいな
と思うんですけど、いや訴えた側の人たちね、だってやっぱ未だに多分その業界にいたりとかする人もいるだろうしさ、
そうですよね、
でなんかやっぱ結構重要なのって、あのその後に元アップリンク従業員の人たちに、うん、まあ、なんかそこに連名するような形で来られるようにツイートしてたんだけど、
うん、
は俺がいた時に辞めてった2人もそうだけど、やっぱ結構正直今回声上げた5人だけがパワハラ受けてたわけじゃなくて、やっぱり常にやっぱ浅井さんのパワハラっていうのは多分あって、
うん、
でなんかやっぱその5人以内の人ではやっぱパワハラ受けて辞めた人って知ってるし、その、うん、いやね、新しく入った会社の方でいた人もやっぱ浅井さんと、
うん、
まあ、喧嘩して辞めてて、でアプリク行くんだけど、行く時もなんか、ね、わざわざね、浅井さんいるって電話かけて行ってたんです。
まあまあでも分かるけどね、結構、うん、
ぐらいやっぱそれ合わない感じになってて、うん、それでアプリクってやっぱなんかその外からアップリンクに関わる分にはすごいいい劇場だけど、やっぱ中で働くってなると結構やっぱきつい劇場だったっていうのはやっぱあるから、まあ、その監督で作品かけてもらうとか、配給会社でなかなかあの配給する劇場決まんないっていう時にはうちでならいいですよって言ってくれる劇場っていうところあるけど、そうでね、なんかやっぱ中で働く分には結構きついってやっぱあって、そうなんかね、
そ うね。
まあでもちょっと正直給料が安いのもやっぱ当たり前じゃないですか、なんか映画とか映像業界って、
う
ん
う
ん、
もうそうですね。だから残業代出ないとか、うん、あの今回のその告発文でもありましたけど、うん、その休日出勤させたけどお金は出ませんとかね、うん、まあ割とザラみたいな、
まあなんかそれはもうちょっと本当に業界として直さなきゃいけないというか、お金の流れをちゃんと作んなきゃいけないと思うし、それって多分映画業界だけでできることじゃないからっていうのは、そうやんなきゃだよなっていうのはすげえ思いつつ、なんかね、まあちょっとまたこの話するかもしれないですけど、ちょっともろもろこの件はなんかね、やっぱ結構アップリンクってすごい重要、なんか大事な劇場だから、なんかねその話はしたいなっていうのはね思いつつですね。昨日も行ってきましたよね、アプリックで。まあ、そうか、吉祥寺ね。
吉祥寺。まあ、いい劇場ですからね、普通に。うんうん、
難しいよね、なんか。
難しいですね。ちょっと何とも言いづらいですね。
まあ、なんか、こういう方あれだけど、業界のっていうのもあるし、でもやっぱ、正直、浅井さんのっていうのも、やっぱあるはあるから。浅井さんが起こした今回特殊な件っていう風に言うつもりはないけど、でもやっぱりなんかもともと一人で始めた劇場で社員が大きくなってっていった時に、多分浅井さんは社員が大きいところでのなんかそのなんかやっぱワンマンの働き方やっぱずっとしてた人だと思うから、だからなんかそれの意味そうで、なんかやっぱ正直いまだに残ってアプリカで働いてる人でもやっぱお世話になってる人すごいいるけど、うん、まあ、いまだに知らないで、ね、あの、うん、いるけど、なんかやっぱその人がいい人とか悪い人とかじゃなくて、やっぱ残れてる人って、うん、浅井さんと多分ある程度うまく折り合いつけられる人、うん、であり、自分がやりたいことを、うん、こう浅井さんとのやり取りの中で、うん、こう止められたりとかしないようなにうまくやれる人、うん、っていうのが残ってて、だからまあなんか自分が本当配給してる作品あって、うん、それはピンクだと多分かけられないなっていう時にちょっと別名義で配給したりとかやったりとかっていう、なんかある種の浅井さんとのそのなんかうまくやれる人だけが残ってて、だけがなんか比較的残ってるかなって感じは、
まあ、全体的にそうですけど、その基本だからその現状活躍してる人ってだからそのサバイバーたちなので、余計にそのなんていうのかな、そういうね、なんか自分は残ってきてるから他の下の人たちもそれで生き残るべきみたいな感じにちょっとなりやすい構造みたいなのはちょっとある。
ただアプリングの人たちがそうなわけじゃない
ではないですけど、うん、どうしてもね、ちょっと自分が頑張ってる人っていうのはどうしてもちょっとそういう感じになりがちなところはちょっとあると思うんで、う
ん、なんかでもね、結構、うん、そういう人だけが残れる業界っていうのもなんかちょっと違うは違うじゃないですか。
だいぶ不健全だと思いますね。
なんか辞めてった人たちも確実になんとなくなんか就職でそこしか決まんなかったからアップリンクで働いてたわけじゃなくて、やっぱ確実にやっぱアップリンクでやりたいことがあったから入ってきてるはずなわけで、うんうん、でそれがなんかやっぱこう裏切られる、なんか普通にやっぱ就職するときもなんかどこの企業に入るにしても、まあ、ある程度そこの企業でね、あのやりたいことあって入ることって多いと思うんですけど、うん、まあ、必ずしも そうなんだけじゃないと思うけど、うん、って言ったときになんかやっぱそこで裏切られるっていうことはやっぱ結構あると思うんですけど、うん、でもなんか特にやっぱアップリンクとかやっぱそういう系の会社ってすごいやっぱ、うん、よりやっぱやりたいことってあって来てるだろうし、やっぱアップリンクって会社がすごい好きだっただろうし、なんならやっぱ映画始まる前のアップリンクの配給マークとか見てさ、うん、あ、なんかアップリンクの作品なんだっていうんで来た人っていうのがさ、なんか後々やっぱアップリンクの配給マーク見るだけで嫌な気持ちになるとかっていうこと全然あるわけでさ、うん、ってことを考えると結構悲しいよねっていうかさ、うん、まあね、
パワハラはね、まあ、どんどん厳しくなっていっているのは間違いないから、うん、あの、まあ、その流れの中に間違いなくある、
うん、なそうね、
とは思うんで、まあ、いいことだ、うん、まあ、そのちょっとそのなんか実際に被害にあったり、ね、うん、人にとってはちょっとあれ申し訳ないですけど、あの業界全体としてはあの健全というか、まあ、いいことだと思って、うん、まあね、できればその他の会社の人たちもちょっと我が身のことだと思って言ってもらいたいなっていう、その比較的インサイダーに近いところで生きてきた人間としては
思いますけどね。
なんかないですか、そういう心当たりみたいな。
いやだから僕は別に配給っていうかその映画館の近くにいたわけじゃないけど、うん、だからその料理制作に近い側だったらまあ余計もっとありますよね、うん、それは、うん、だってそもそもだ余裕でこう20時間ぐらい労働させてるけど給料は固定のまんまですっていうのがまあもうほぼ未だに多分続いてるんですよ、うん、あの部署によってなんかこの部署は給料比較的高く設定されるっていうのが伝統になっているところとっていうのがあって、逆にそれはあんまないみたいな部署もあって、だ部署によって結構違うんですよ。で部署によっては多分、ね、撮影部とか照明部みたいなその技術系のスタッフの人っていうのは結構その何時間以上働いたらそれ以上は 1.5 倍ですとか、うん、っていうのでその何時間ごとみたいなので一応ある程度こう払うっていうのがあるはずだけど、うん、で CM 業界だと比較的結構そこはちゃんと払われるっていうのもあるし、うん、映画だとちょっとなーになりがちとかあったりとか、うん、なんか割とそういうのもあるけど、でもそれこそだから助監督みたいな人とかは、うん、まあその伝統的にその修行期間みたいな、うん、こう感じになっちゃってるから、うん、その労働者としてじゃなくてなんか見習いみたいな扱いにやっぱなるけど、
インターン的な、
そうでも全然普通に労働してるわけだからその見習いじゃないよねっていう話になるし、うん、逆にプロが育ちにくい環境にやっぱなるから、うん、まあそういうのも含めて、だってハリウッドとかだとあの助監督って立派な一つの職業だけど、うん、そうだからなんかそういうこうね、僕はこの業界にとにかくいたいんですっていう人が集まってきちゃうがゆえに、うん、どうしても向上化しちゃうね。
タイムカードって概念も ないわけでしょ。
あるわけないですよ。なんか本当にあれですよ。なんか東京の場合だったら多分その電車が動いてるうちであればみたいな、でスタッフが、電車で帰れる時間外になるとタクシーで送り返さないといけないからみたいな理由で、まあできるだけ早く終わらせようねみたいな感じになるけど、まあどうしてもタクシーで帰らせなきゃいけないってなったら、まあ、これもちょっとびっくりした伝統でしたけど、CM の時は基本ほぼ多分全員に対してタクシーで払うなりなんなりするんですけど、うん、なんかその近い駅の人同士が乗り合ってなんかこう途中駅で、まあ、比較的近いところで降ろしてもらってみたいな感じだったんですよ、うん、いやそうなんだよ、めっちゃ帰るの遅くなるよね、ただでさえ遅いみたいな感じになってたりとかして、まあでもそういう風にして、まあ、みんなで協力し合ってやっていこうねの、うん、まあ、了解ではあるんですよ。
なんかね、でもね、こうさ、まあ、そこまで話しだけじゃもうさ、映画に限らずだけどさ、うん、なんかそういう何かしらのその、まあ、雑誌の編集とかも多少するとかあると思うけどさ、うん、なんかやりたい、まあ、そのやりたいことと近いような仕事っていった時にさ、うん、やりたいことなんだから安くてもいいじゃんっていう形の、うん、でかつ、まあ、これ修行期間だから割と何されてもみたいな感覚っていうのって結構さ、
結構
あるから、なんかそれ自体ね、うん、っていうのはね、
現状としてはそこの中でそんなにそこに対して、まあ、疑問を持たないか、まあ、持ったとしても耐えられる人だけが生き残っていくっていう形になってるので、
あと映画館の給料がそもそも安い件に関しては、うん、なんかでももうちょっとなんか仕組み自体なんかちょっと変える、うん、それ多分劇場にどうにかしろっていうのはちょっと無理だから、うん、
最低賃金上がるとかね、
まあまあ、まあ、強制的に上げていくか、まあ、それで潰れちゃうところもね出てきちゃうけど、うん、
そうね、うん、正直都内にあるミニシアター系って多分大体みんな最低賃金で働いてるはずだから、
うん、そうだよね、
それはね、
もう解決しようと思ったらゆっくり最低賃金上げていくしかないけど、うん、そうするとじゃあ潰れたらどうするのみたいな、うん、感じになっちゃうからなかなか難しいですけど、
っていうのもあってやっぱなんか行かないっていう感じの指標じゃしない方がいいかなっていうのは俺はね、
まあ業界痩せ細っていくと多分逆にどんどんブラックになっていくと思うんで、うん、
でまあでも正直でも同時に行かないっていう人も分かって、うん、なんかやっぱ改善されるまでは行かないっていうのはなんかまあこのままなーなーで生き続けたら何もか、ね、謝罪文読みました、それさんの、うん、まあ読むと、まあでも正直変わんのかなって感じは多少ね、
まあまあね、
なんか外部機関に委託して、
いや外部機関、なんか外部の目入れない外部機関入れると、うん、まあその、まあ、
カウンセリングしたりとか、
ああそうやって社員と相談受ける、うん、ちゃんと一対一で話す機会を設けるっていうのと、自分自身もそういうセミナーに通って、うん、ますみたいなこととか、
まあね、だからまあ アンガーマネジメントかみたいな感じのことですけど、いやまあまあそりゃそうですよねっていうそのことがいっぱい書いてある、はい、
でもなんかでもやっぱいかにね、なんかやっぱこうプリンクってやっぱ結構閉じた会社だったっていうか、まあなんか中で完結したんだなっていうのは、やっぱ逆に外部機関全く入ってなかったんだってもあるし、
まあまあそうそういらないよねやっぱりね、
でやっぱまあまあ、まあ、その会社の連帯保証人が浅井社長一人でやってるっていうのは、うんうね、を理由にやっぱ辞められないっていうのを言ってたけど、うんねうん、でも社長変わらないってそんなすぐに変えられんのとは思うからさ、
ま
あ、
本人が今まで再三、ね、人から指摘されてたって書いてたからね、う
ん、だしほらやっぱ正直浅井さんとぶつかって辞めていく人が何人もいたっていう状況、やっぱりなんかそういうものとしてやっぱ過ごしてきちゃってたわけだから、
うんね、なんか自分なりにはこうその都度対応してたつもりだったっていうけど、まあそれ言っちゃうんだったら、まあ今後も今私はベストをつけて
そうなんですよ、見えちゃうことになっちゃうから、なんかね、あの、うん、ちょっと働いてたからすると結構なんかかな、なんかやっぱね、あの俺ちょっと若干笑っちゃうけど、うん、俺が働いてた時にバイトの中で、うん、結構ちゃんとやりたいことがある人で、うん、割と社長にもちゃんと意見する人っていうのがいたんだけど、
はいはい、
その人は辞めちゃったんだけど、うん、その人やっぱ社長とめっちゃ大喧嘩して、ちゃんと喧嘩できるところで、まあ、その人すごいなと思ったんだけど、うんね、喧嘩した時に切れて、はい、横にあったそのバーカウンターみたいなところ、正しいんだけど、あの、うん、映画館の中の、
はいはい、
あのドリンクカウンターみたいなところに切れて、うん、下だったらビールの鉄の缶あるじゃないですか、
あ
の、
あれ、
あれ思いっきり蹴ったら足折って、うん、年始骨折して、うん、あの来れないっていうことがあって、その時は結構なんか笑い話になってたんだけど、うん、だから今思うと、いや結構いや結構怒るよなっていうか、うん、あったし、うん、ね、なんかちょっとで正直アプリンクだからっていうんで頑張って自分でやって、うん、でバイト以上の仕事をね、うん、やったりとかしながら結構かなりボロボロって結構疲れ切って働いてた人っていうのが、うん、まあ、なんかある日辞めていくのとかも見てたりとかしてて、うん、なんかね、やりたいことがあって入った人がそういう風に辞めてくっていうのはきついなと思いつつ、なんかね、ちょっと変わってほしいけど、なんか今の一つ目の社内部はなんかちょっとまだ信頼度まだうん、50ちょいぐらいかなみたいな感じで、ね、
まあでもむずいけどね、
今までさ納得した謝罪文で見たことない
な、ないっていうか、そのだって無理じゃない、だって、うん、さあ
変わりましただ
ってその速攻でじゃあ変わるわけもいかないの、そんな、うん、いきなりなんかさ、あの時計仕掛けのオレンジみたいにさ、うん、人格が変わるわけもそうないわけだからさ、
あの別れ話の時とかよくやるけどね、あの、いや今かもうそれ直すから全部直すよね、うん、
だから正直社長が変わるっていうのが一番ね、
いやまあそれが一番もちろん分かりやすいけど、まあでもそのそういうのができない規模の会社だっていう事情もまあ分かることは分かるから、う
ん、けど、まあ、なんかこあの謝罪文の感じだと、うん、なにならない、正直っていうのは、
そうね、だからこれだったら、まあその世間側がそのとりあえずじゃあ、あのある程度あはい分かりましたっつって、あのなんつうの、一過性の炎上みたいなので終わってたら、まあ多分なあなあになってくと思うけど、
いやなんかでも一過性の炎上みたいな感じで盛り上がってるやつが俺が今一番嫌いだったんだよ
まあでも結構大多数の人そんな感じ、
いや本当にマジでさ、ね、アップリンクって劇場に対してさ、いやなんかこの言い方俺したくないけど、やっぱ愛着持ってて、やっぱりある程度今の状況に対してこう苦しんでる人こそがなんかちょっとやっぱすごいなんか発言すべきだって、うん、なんか外側から炎上して劇場でしょみたいなのとか、
まあ
うん、って言うのってなんかさ、
多分そこで別にアップリンクそんな言ってないけど、あの言及する人って1週間前には渡部とかの件について言及している人だと思って、
あなたネットのクズの上手みたいなやつだから別にいや何か映画ファンとかでそれやってたらショック、
いやでもやっぱ映画ファンでもいるんだよそれ、てかだって正直だってアップリンクのこと渡部のことは分からんけど、うん、アップリンクのことを話題にするっていう時点でやっぱある程度映画好きな人だとは思うんだけど、うん、だってアップリンクなんて知らないじゃんそんな、うん、そもそも、まあ、
都内にいなかったらほとんど、
まあ、私都内に行っても映画見る習慣なかったらアップリンクって知らないじゃないですか、
あまあそうかもね、うん、
それなんか普通になんかライブハウスとかと同じだからさ、うん、なんかでもって言った時になんか同じ映画好きの中でもなんかやっぱこうそこはちょっと違うっていうかさ、
まあね、
なんかあアップリン アップインクで配給してる映画見ないって人も結構いるじゃないですか、うん、アップインクとか見ないじゃなくてなんか、うん、あの今日の映画はそんな見ないかなって人もいるじゃん、うんうん、やっぱアップインクは知ってたりとかするさ、うん、あなんか あの劇場ねみたいな感じで言うのは、うん、なんかっていうのがねちょこちょこ見えてさ、うん、あの劇場ねっていう感じの人はなんかそもそもだからそもそも今アップインクの件で苦しいのってさ、うん、なんかやっぱちゃんと愛着があるからこそ苦しいわけだってさ、うんあの場所とかアップリンクが配給してた作品みたいなものに愛着とか思い出ない人がねなんかこう、まあ、ごちゃごちゃ嫌な違いだろっていうのはなんか嫌なんだけどそれ閉じていくことになるからねなんかねすげえねなんかそこら辺のね心ない人のね、うん、なんかそういう感じはねアップリンクに関してはなんかムカつくね
そうですね謝罪いや、まあ、2,3 日で謝罪文用意してみたいなのって多分基本的に超難しいはずだから、まあ、それはあれが多分めちゃくちゃ精一杯やった上であれだっていうのも分
かるだからあのあとどうなるかっていうのをやっぱなんか見ていかなきゃなっていう感じはあるから俺はプリンクに行きます、
はい、
はい、そんな感じ、
はい
はい、
今日何回でしたっけアップリンク
会アップリンク会
アップリンク会のついでに映画の話をする会みたいなです
ね本日は、あらがメールとかって来てないでしょ？
あと、来てます。
あ、来て
ます。
普通歌？
普通歌。今回扱う映画はですね、一応募集かけたんですけども、はい、まあ、なんて言うんでしょうかね、こう、まあ、来なかったですね、感想自体は。まあ、ちょっとかかってないあの件とかもあったりとか、
あ
まだね、なかなかその映画館まで行けないよっていう人とかも、まあ、ちょこちょこいらっしゃると思うので。
あとね、なんか結構このタイミングで急にやっぱ新作がポコポコ出始めて、まあ、割と週末映画館行かなきゃっていう感じがね。
そうね。てかあのね、魅力的な旧作映画流しすぎっていう、
ね。
ああ、
それね。
なんか、来週からってジブリやんでしょ。
ああね、それで、俺ね、行くと思うわ。
あすごいよね。なんかもう。
あ正直迷ってるもん今、うん、どれ行くか
なんかそのなんつうの
全部行きゃいいじゃん
そのなんつうのかな配給側が今まで封印してきたさ最後の奥の手みたいなのさ
多分あれ日テレ絡みだから、
うん、
日テレテレ朝
日テレ
じゃん日テレ多分映画担当変わったっしょ
っぽいですよねなんか金曜ロードショーの枠が結構その最近ラインナップがだいぶ変わっちゃってる
でなんかやっぱ今までずっとジブリかけてたのから変わったのとかもちょっと関係してそうですよね、うん、なんかそのやっぱ上映かけないようにしてたのって多分似てる画面だと思うから、うん、私やっぱ金曜ロードショーにかけるっていうの結構でかかった気がするから、
うん、
っていうのは思いつつねえ、まあね、ナウシカとモノノケと
千と千尋と
千と千尋と
ゲド戦記
ゲドはね、
ゲド戦記をさ、今改めてかけられてさ、あ、マジでゲド戦記やるんだって言って行く人って、
あのゲドはね、五郎の作品だって思ってみると、うん、あの実質五郎が宮崎駿を殺す話なので、
まあ、そのメタ的に見てったらまあいろいろあるかもしれないですけど、なんていうのかな、その千と千尋とかナウシカとかあの辺がラピュタもかかるんだっけ？
ラピュタ
か
かる、
ナウシカ、
モノケ姫か、モノケ姫とかをかけると中でさ、ゲド戦記も一緒にあってさ、
ちょっとかわいそうなんかちょっとかわいそうなんだよゲド戦記が、
ねえ。一気にかけるじゃん、しかもなんか毎週週替わりとかでかけるんだったらまださ、ね、あなんかこのままの流れでじゃあ来週はゲドも見に行こうかなとか分かるけどさ、
ね、ちょっとねこれ悪口で言うんじゃないんだけど、うん、ゲド戦記以外マジで見たいのに劇場で
そうなっちゃうよね
もののけ姫と千と千尋はちっちゃい頃劇場で見たけど、うんうん、でもやっぱ改めてやっぱね千と千尋のあの密度の湯屋をねスクリーンで見るとねでも ストーリー的にもののけ姫一番見たいですよねその3本だとね、
うんうん
でもナウシカはスクリーンで見たことないしね、
うん、まあまあまあそうね、まあ、
そうだよ、それはそうだよね生まれる前でしょ
すよ
もののけ姫が多分人生で初めて見たジブリ映画映画館姉に連れて帰って、
はいはい、俺もそうだ
僕もそうだわ、
うんまあ、
みんなそうだよね
なんかまあ年代的にちょうどね97年では映画、うん、ようやくモノゴールついて見に
行った、ね、小2だったの覚えて
るそうそうそうでもなんかまあ正直ストーリーよく分かんなかったけど、
うん、
なんかよく分かんないけどでもバトルシーンに燃えて見終わるってたんだけど、うんうん、
切り株表現を初めて目の当たりにして
あ、ねね、
すごいショックだった
あと結構、妖怪好きだったんでほんとなんか素材神とかダイダロボッチみたいな感じで、うん、あヌーベで見たやつだみたいな感じでは楽しんでたけど、うんまあ、今改めて見たら多分ノスタルジーすぐだ僕それ以降見てないんで、
うん、やっぱ大人になってジブリ見るとねなんかやっぱちょっと結構考えることがまたちょっと違ってるから、うん、なんかもののけ姫とかね、
うん、
多分今見るとまたちょっと、まあ、って言ってもののけ姫今までじゃあしばらく初めて劇場で見てから見てなかったのかってそんなことはなくてね、うん、断るごとに金曜ロードショーとかって見て、
まあ、まあかかってますからね、
来たわけですけどやっぱねスクリーンで見るとねやっぱ結構違うんですよ、うん、あとね、うん、大きい音でね久石譲を聞きたい、
まあね、うん、スクリーンでかかるのってだいぶ久々なんだよね多分ね、う
ん、なんか 4,5 年前にあの千と千尋が投票で1位になって上映した
の、うん、あと、うん、あのラピュタとかはテクノロジーラピュタとかは、うん、
去年ぐらいなんかやってたよね、
去年かけてたし、あとあのあそことかであのフィルムセンターとかで関係者死んだ時とか毎年フィルムセンター、東京のフィルムセンターって今フィルムアーカイブか、うん、僕フィルムアーカイブってその年に死んだ映画人の作品大体40本とかって年末にまとめてやるんですけど、うん、まあ、その中の1本でラピュタとかかけてたりとかして、うんうんうんうん、は行ったんです
けど、関係者誰か死んだの、
なんか作画かなんかが、とかなんか死んでたのかな、俺よく知らないけど、うん、ラピュタかけててっていうのはあるので、まあ、ちょこちょこかかってはいるんですけど、うん、まあ、こんなに大々的に劇場でかかるっていうのは初めてだし、うん、で東宝シネマズとかでしょ、かけんの、うん、東宝の音響でね、
確かに
見たいですよ、聞きたいですよ、メラさん、
うん、そうですね、
あれグランドシネマじゃなかったっけ、違うっけ、
いや
多分東宝系列、
まあ、どこでもいい、うん、とりあえず大きいスクリーンで、うん、あの聞きたいわ、メラさん、
う
ん、
そうね、う
ん、いや俺それで言うとやっぱ生まれる前だったから、あの隣のトトロとあの蛍の墓同時上映を見たい、
あ、夏だし ね、そう、
夏だし、あれってさ、なんかあのテレビで単体で見たりすることあるけどさ、
日本
だ、今のさ上巻だとどう考えてもさ、うん、トトロ見た後さよかったね、じゃあ次は蛍の墓行こうかってなんないじゃん、
なんないよ、
どう頑張っても、
しかもなんか、うん、あれなんでしょ、蛍の墓ってその未完成の
状態で、あ、なんか、ね、一部白黒 の、 あのなんかできてない映像で
色塗れてないみたいな、
なんかセーターが走るとこかなんかが、うん、そうだったらしい、
なんかそこも含めて再現してほしいで、できればね、
イサオをかけろよ、
まあまあ、確かにね、イサオをかけないんだ、
なんかイサオかけないのなんか、まあ判決の理由とかまあなんかもろもろあるのかもしれないけど、
ね、ああ、まあそれかまあなくなったからなんか何かしらこう別のタイミングでかけたりとか、
ちょっとジブリで配給権を持ってる気がするからね、
うん、そこが違うってことはないっていう、まあ単純に客入る入らないで、うん、
いやでもポンポコは入るから、だからポンポコ
入るか
って入るだろ、俺が入るよ。おめえ一人
で、その山田君のためにその東宝がかかってるわけじゃないから、
ポンポコはねスクリーンで見たいですね、
うん、まあね、あの妖怪大作戦のシーン、う
ん、ね、あとは山田君、
山田君ね、
山田君ね、
山田君は本当に山田君しか見に行かないと思います、
うん、そんなことない、あ、山田君かける
多分だけどゲドより入んないと思う、うん、
山田君だってさ、いやこんなこと言っちゃあれだけど、スクリーンで見てうわってなるシーン、あん、まあ、冒頭のあの結婚式のシーンは
宮古町長のスピーチをさ聞きたいじゃん、
いやでもやっぱあれ言うてくろうと向けだからな、
とほら大音量で矢野顕子聞きたいでしょ、
いやまあ聞きたいけど
いや今多分あれでしょ、だって劇場がね、いろいろそのお客さん入んなかったりとか、新作かけれなくてその大変だから、じゃあもうせっかくだからもう最後の爆弾としてこう起爆剤的にこうジブリかけようぜみたいなことだと思うんで、そこでその客入んねえ、その山田君とかかけたってこと
入るよ俺が
何の起爆剤にもなんないから、
あとあれですね、あのラピュタ見たいですね、あの、まあ、今回のサモンも見たいんだけど、スクリーンで見たいってなると結構やっぱラピュタね、トップレベルでね、見たいですね、
正直ね、まあ、なんかしら多分理由があって、ね、入れてないんだろうとは思うけど、
なんかやっぱ結構 SR で一発でバッてきてうわってくる絵ってあるじゃないですか、自分、うん、でもちょっとやっぱラピュタはやっぱね、ラピュタ見えたとことかの炭鉱の街をね、うん、こう引きで見るとことかやっぱ気持ちよさってやっぱすごい、スクリーンで見たら気持ちいいだろうなっていうのあるから ね、
やっぱラピュ、ナウシカ、ラピュタ、トトロ、魔女の宅急便あたりはもう、まあ、生まれる前後の、うん、生まれ前の映画だから、なんかもう完全にさ、勤労で見るのに、
まあそう
ね、チューンナップもされ尽くしてるわけじゃん、俺ら世代は特に、
スクリーンで見たらもうやばいと思うよ、
マジかみたいな、あれテレビでやってたあれがデカみたいな状態になるんじゃない
ですかトトロとかさ、トトロとかちっちゃいもん、テレビのトトロは、スクリーンのさ、トトロ
だって、トトロなんて俺ブラウン管で見ても泣くんだよ、うん、てかサントラ聞いても泣くのに、画面で見たらどうなっちゃうの、
ねえ、
うん、なんかね、うん、テレビでかけてた作品が映画館でかかるみたいな気持ちですね、うん、僕ら的にはね、
いやでも俺今後また第2弾第3弾みたいな感じでかけるんだ、
紅の豚とか、
あ、見たいですね、
でも今回その、うん、リバイバルで客入ったら、
でも紅の豚もどっちかっていうと山田君よりじゃない、自分に
いやまあ早尾フィルモグラフィー的にはね、うん、
まあね、
まあ、でも多分山田君よりは入る、
なんでよ
山田君よりは入る、
なんでよ
山田君より入らないジブリ作品って多分そんなにないです、
あるでしょ なんか
国立小坂とか、国立小坂も入るじゃん。
でも五郎はねダメだよ、伊沢だよ、伊沢を見よう。
そんなこと言われても
正直もはやメアリーの方が入るまである。
メアリーはポノックだからね。
ジェネリックの方にすら負ける可能性ある。
いやジェネでもで逆に思うけどね、今回スクリーンでジブリ見ちゃったのにもうポノックとかね見れないよ。
うん、新作やるんでしょ、まあね、なんかあれ違ったっけ、あれジブリなの、
あジブリじゃない、ジブリじゃなくて NHK かなんかの連続で宮崎吾郎駿コンビで新作やるんですよ、うん、
なんか CG アニメみたいな
やつ、ね、そうもういや前やってんだけどね NHK で
三国の娘アーニャみたいな、
アーニャみたいなね、
うん、まあまあまあまあいろいろありますけどもメールが来ております。
はい、
はい、
あの全然関係ないって言ったらあれなんですけど、今回とは関係ない普通の、はい、まあ、普通歌というか、
はい、ラジオネーム風神さんからです。
あ、なんか久しぶりじゃないですか。
久しぶりですね。29歳までのおつの皆さんこんばんは、怖がると例の思うつぼよ、重要法華文化財の風神です。
ちょっと知らない、
知らない、
知らない映画の引用みたいなのが来ました
ね。なんですかね、はいはい、さてコロナの影響で映画館が、しばらく閉館していましたが、ようやく落ち着いて徐々に映画館が、開催してきたので、久しぶりに立川シネマシティ、シティへ映画を見に行きました。
だって前回送ってきたのなんかあのシッチコックの救命艇のリメイクみたいな、知らねえ映画 の,
あの宇宙に置き換えるやつだ
った。そうそうそうみたいな話してましたからね。
はいはい、シネマシティ映画を見てきました。その映画は日本映画では類を見ない新鮮な映像と音楽で人々を感動の渦に巻き込む映画、ハッピーサイエンスの、心霊喫茶エクストラの秘密です。あ、ね、ポスト貼ってますね。見たことない人がいないと言われている映画なのであらすじは不要かと思いますが、いや見てねえよ、にわかファンのために書きますと、はい、うん、あらすじ、ボランティアで悩み相談をしている喫茶店のアルバイトのさゆり、悩み相談をしているうちに悪魔に狙われ、最終的には悪魔と壮絶な戦いとなる。こんな感じかな、めちゃくちゃですね。
いつもの感じです。
でもあらすじが多分これ結構めちゃくちゃですね、もうこの時点で。風神さんがっていうのは多分
悪魔はやっぱりヒロシさんなんでしょうか。
でもヒロシさんももうね関係ないですからね。
そうですか、
はい、広瀬さんあんまラップ上手くないですね。あとね、なんか最近あの
言ってくれんだよそんな、
別にラップやってんの。
あのマルキドってラッ、あのフィメールラッパーの人と、うん、あの宗教2世、マルキドさんもでも僕の部分のかな、宗教2世で、あの宗教2世の曲をね作って出してたんですけど、やっぱマルキドさん、やっぱねマルキドさんとフューチャリングしてるから余計にね、うん、最初マルキドさんのラップなんですよ、うん、マルキドさんからね、あの広瀬になってからのね、うん、下手やなこいつっていう感じがね。
いいだろ別に関係ない、
思いましたけど、はい、で肝心な映画ですが、
はいはい、
タイトルが心霊喫茶エクストラの秘密なので、うん、仮の仕事は喫茶店で、実は密かにエクソシストやってる一家なのかと思ってしまいますが、
うん、
一切そんな秘密はなく、自慢のコーヒーと市販品のケーキを手作りと言って客に出すごく普通の喫茶店ですと。
食堂カタツムリみたいな、そういう感じなのかな。
食堂カタツムリは作ってるから、ちゃんとあの、うん、ゲロスープみたいな
やつ。ゲリ弁ね。
はい、
あらすじでも書きましたが、バイトのセオリのみが除霊をしているだけです。
あ、なるほど、エクソシストじゃねえんだじゃん。
喫茶店の店長の幼い長女には霊感がありますと、はい、はじめに喫茶店の周辺が映った瞬間、なんかハリボテ感が半端ないと思わせるような作りで、冒頭からこれは何かあると期待が高まり、ついにスカイフィッシュとぶつかった少女が現れたり。
スカイフィッシュ
久しぶりに聞いた。
あれだからなんかシャッタースピードが追いつかなかったハエで、ね、
これも匿名リサーチ 2000X の墓に置いてきたものですけどね。
20年前にもうね、
もはやムーですら扱ってないと思うんですけど、
はい、あ、書いてあります、2020年の映画でスカイフィッシュを取り上げるとはさすがハッピーサイエンスですね。
まあ、でもいてほしい、
まあまあまあ、
ランキング1位ですね、スカイフィッシュは。
余談ですが、スカイフィッシュの捕まえ方、かっこ販売元ビクターエンターテインメントもかなり来てる映像作品です。あ、そうですか、
なんかそんな作品ありましたね、
うん、
心霊喫茶に戻りますと、
うん、
さゆりが都会でスカイフィッシュを確認できたの初めてよというセリフには苦笑いしか出てきませんでした。
都会でスカイフィッシュ、都会以外が見つけたことがあるんですね。
あと学校の先生が今時当直をしてたり、まあ、大体そこまでですね。まあ100歩譲って当直はいいとして、夜忘れ物を取りに来た生徒があっさりと学校に侵入できたりと、お前本当に当直してるのかと突っ込み入れたくなるぐらいな、ぐらいセキュリティ甘だったりと突っ込み満載です。
当直してたんで、ね、なんかでもちょっと上がる、それは、うん、やっぱ その地獄先生ヌーベイ世代としては当直とその夜中に、まあね、その学校に忘れ物取りに行く、
ね、学校の階段しかり ね、
そうです
ね、それはね、
もうそれはむしろそうあってほしいです
ね。セコムがなかった世界線の話です ね、うん、ですね、これね、
池田署の事件がなかった世界線の話です、
ね。タイムバックリーディングという能力で悩み相談してきた人の過去を見たり、回想シーンがやたら長くまぶたが重くなりいつの間にか眠ってしまったりと、とても退屈な、いやとても楽しい映画でしたと、うん。サユリの手伝いをするイサムという男性、手伝いっていうよりも後をついてるだけで何の役にも立たない。イサムの恋人かっこ強化がサユリに嫉妬する場面が、欲しかったから無理くり設定した感じがして、あ、大絶対このサユリってやつあれだろ、なんかその悪魔につけ込まれてみたいなさ、うん、で結構これハッピーサイエンス映画の定番ですね、うん、
ね。じゃあ梅崎くんがその男なのかな、
多分そうでしょう、
カイト君ね、うん、あ、じゃあウモさん、
あ、キララさん、
キララさん、
キララさんって最近出てないんじゃなかった、
そっか。最後にサユリと悪魔の戦いの部分はサユリが水で体を清め巫女装束に着替え、徒歩で悪魔の元へと、おいくらなんでものんびりすぎて時間かかりすぎだろうと、と壺井のりお並みに突っ込み入れたくなりますが、個人的に悪魔の元へ向かう途中警察等に職務質問されるシーンを挟むともっと良かったのになと思いました。あ、ちょ
っと見てないかな、
ね、こんな不満ばかりですが、この映画で素晴らしかったところはスカイフィッシュとぶつかった少女と自殺して自爆霊となった女子高校生の山岸芽衣ちゃんが可愛かったところでしたと、映画を見終わってもスカイフィッシュが頭から離れなかったので数年ぶりにのりあきのスカイフィッシュ、あ、のりあき懐かしいね、のりあき知らん、
知らん、
のりあきですよ、のりあきのスカイフィッシュを聞いてしまいました。では今日この辺で筆を置きたいと思います。
ちょっとスカイフィッシュ出てくれってなるとなんかちょっと興味出てきましたね。
スカイフィッシュは何、その
なんかさ、もういないって完全にいないし、もう こういうもんは確実にいないよってことが散々分かってるものがやっぱいたっていう気持ち悪さってなんか、
いや分かるんだけどさ、そのスカイフィッシュって何、そのどう映像化すんの
ね、あの CG でやったさ棒にな
んかブーメランみたいなの
なのかな。じゃあなんか、いや正直言っちゃなんだけど、ハッピーサイエンスの映像化能力って別に高くないわけじゃないですか、
そうですね、
基本的に。そのまあだから何、あの仏様みたいなのが出てくるとしたら本当に僕らがまあ思う通りの仏様の形しかしないし、うんうんうん、悪魔が出てくるとしたらもう僕らが思う通りの悪魔ダッツビーみたいなしか出てこないわけじゃないですか、ヒロシさんしか出てこないわけじゃない。でなんかあの悪魔に取り憑かれた男みたいなのが出てきたらもう基本的に全部ガロの敵みたいな話しか出てこないわけじゃないですか
全部ヒロシさんです
よなんかそういう世界観の中でスカイフィッシュってだってねえ、
うん、いやこれは
殺人鬼フライングキラーみたいなやつでしょ、
なんかあれなんだ、 UFO 少年アブドラジャンみたいな感じで神皿みたいなこう UFO がブカブカブカって
やっぱそこまで表現しきれないじゃないですか、なんかこうシュッとかそういう、だからなんかその今年で言うと今年公開されたあのポケモンゲートっていう UFO コンタクティーのその前にあの詐欺と信仰心と、まあその信者とそれに付き添う奥さんとかの話があるんですけど、それも言うたらさ、なんか光の粒が動いてるだけじゃんみたいなのが、でもこの人たちにはそう見えているし、それを信じてるとか言ってどんぐらいよみたいな感じがめちゃくちゃ面白いドキュメンタリーなんですけど、それイズムっていうか、
そうね、でもだってスカイフィッシュとぶつかってみたいなこと書いてるでしょ、まあね、粉々になるでしょあのスピードで動いてる物体と本当にぶつかったんだとしたら
なんかだから実体とかないんじゃない、わかんないけど、
う
ん、
そういうこと、
あ、なんか言うだけなんじゃん、
あ、なんか通り過ぎちゃってみたいな、うん、スカイフィッシュとぶつかった少女と自殺して自爆霊となった女子高生、
なんかさ毎回さ、わかんないけど俺別にそんな毎週ムー毎月ムーをの読んでるような人間ではないんであれですけど、うん、ハッピーサイエンスのオカルトネタってさ、うん、古いよね、
うん、
止まってるよね、
うん、なんか古いムーって感じ、
多分お前好きだった頃のやつだって感じするよね、
そうっすね、なんか、うん、あの両方さんが熱心にあの昔読んでたオカルト雑誌のネタでしょ、う
ん、
きっと、
いやだブ両方さんがってかブームだった時のやつでしょ、あの、うん、テレビでやってた時のやつだよね、
うん、
だ
からそれこそほんと90年代とかに、うん、そのオウムとか出てくる前後ぐらいのオカルト感でしょ、
でレプティリアンとかさ、うんね、スカイフィッシュとかさ、
そう、ね、
であとあの藤井さんあれですよ、あの一昨日フライデーっていうあの桜真奈さんとあれだっけ、あのエビジュー2人がやってる、うん、あのユニットが音楽ユニットあるんですけど、うん、それのね、あの私ほとんどスカイフィッシュって言ってもめちゃくちゃいいですよ、あのトリプルファイアーの吉田さんが作ってたのかな、うん、あめちゃくちゃあの普通にいい曲なんで、
ほとんどスカイフィッシュ、それはなんかなんですか、シェイプオブウォーターみたいなことですか、
あの 私 ほぼスカイフィッシュ、その君には見えてないよ、
ね、あそういうこと、ね、な感じで、あ概念としてのスカイフィッシュ、なるほどね、 なるほどです。
めちゃくちゃいいです。後半ラスプーチンとかなりますからね。一番スカイフィッシュなんですけど後半ラスプーチンとかなりますからね。私ほぼラスプーチンになりますからね。どういうスカイフィッシュからあなたにとってスカイフィッシュ、まあ、ラスプーチンみたいなもんでしょみたいな感じになりますからね。いい曲ですよ本当に、はい。
そうですか。もうなんかあれですね、僕らの僕らのそのハッピーサイエンスへの興味の失い方の速さ半端じゃないです
ね。すぐなんかね、あのね、そのね、ハッピーサイエンスもうね飽きたんだよ。
完全に飽きてるもんね。だってもうさ、やりますみたいな相談すら行わなくなりましたもんね。ちょっと前まで最新作次はなんか魔法使いの話らしいですよとか、もう次回作の予定をこうつぶさにチェックしてて。ね、
その熱量はないね、
うん、あとね、そのエクストラがもう1位取っちゃったから、うん、もう世間的にも
でもあれさ、まあ、だからあれどうだ、まあ、あれはもうだからじゃなくてさ、
あの構わずやってたからなん
だ、ね、そういや結構だいいのっていうか結構なんか
いやダメだ
よ、踏み絵だなと思ったんでさ、Pサイエンスはさ、わかんない、これあの俺がね、いつも駅に行くときにね、ハッピーサイエンス の事務所みたいな前通るところにね、なんかあのホワイトボードみたいなやつもそこに書いてあったんだけど、進行でコロナは倒せるみたいなこと書いてあったんですよ、なんか割とそのイズムっていうか、
それ以前コロナ以前も普通にあのがん細胞に効くなんか進行みたいなのがガンガン貼ってありましたよね、
ガンだけに、
まあだって、
ガンだけに
貼ってあった、天使にアイムファインの時もだってあなたがガンになったのはあなたの気持ちがどうだったのみたいな話でしたね。
ね、シネキッサエクストラはさ、その劇場再開してまだんっていうタイミングの時に、まあ、割と新作ですぐに交換したんでね。
そう、新作としてはだから本当、一番早いぐらいでかけて、でまあ、動員的にまだお客さんがそんな戻ってきてないタイミングに、まあ、大量に動員かけてるから、まあ、3週連続かけば1位になった、
結構やばいよねってことはさ、密な状態、まあいいんだけど、別にその劇場がちゃんと配慮してるから、いいんだけど、それでマックス入ってもいいんだけど、
まあ、入んないよりは入った方が劇場側的にも、まあ、いいことはいいとは思うんですけど、
なんかさ、進行結構不明だよね、なんかその進行的に信じてればコロナになんないんだから、もうあれだよな、劇場来るよなみたいなさ、進行でお前進行してんだろみたいな、でコロナかかったってことお前進行してなかったんだよみたいなさ、こういうことになりかねないですよね。まあ正直あのこの件に関しては僕はあのホドルフスキーのサイコマジックっていうか最新作ホドルフスキーの作品の中でも、
はいはいはい、
あのまあいろんなね、あの悩みとか兄弟との関係の悩みみたいなのをホドルフスキーが相談していくみたいな、ずっとそのいろんな相談をホドルフスキーがそのサイコマジックっていう、あのアートを使った治療法で治していくっていうのがね、あの並べられていく映画はサイコマジックなんだけど、途中でね、サイコマジックはガンに効くかっていうねターンが来た時に、ちょっと俺は結構まあなんだかんだホドルフスキー信者なんですけど、ちょっと一瞬進行が揺らぎかけて、
おっとみたいな、そっち踏み込んじゃいます、
試してくるかと思ったら、なんかでもそこでいつらやっぱ気の持ちを、ガンに対する気の持ちをはっていう形でやってたから、まあ大丈夫だったんだけど、
あれはちょっとね、来ましたよね、
ちょっと
ぎょっとして、
おっ、終わってるってなんかね、
ガンが治りましたみたいになっちゃう
ね。なっちゃったらちょっと
俺ガンそのものに効くかではなく、ガンになった自分と、
どう向き合
うかっていうことだから、なんかあそれはあなるほどねって思ったけど、もうハッピーサイエンスに関してはね、
効きます。
効くって言っちゃってるからね。
え、まあ、ていうかその何その患ったこと自体を心の問題とかにしたりするから、
ひどいよね。いや
本当に二重三重に結構ね。
これさ、かかったらさ、かかったでさ、あお前心に問題抱えてやがったのかみたいなさ、あお前レプティリアンに入り込まれたなみたいなさ、
ってなること
になるわけでしょ。でそんなリスクを抱えてさ、劇場に見に行くわけじゃん。
まあそうですね。
劇場はちゃんとほんと対策してると思うけど。
そうですね。
マジで踏み絵だよ。
そうですね。
踏み絵ちゃんだよね本当に。
踏み絵っていうか行くのは信者だから別に、
まあ、踏み絵もクソもない、踏まねえよ絶対に
来るだろみたいな、だってかかんねえんだからさ、さほどでしょ、
そうですね、
まあ、踏み絵っていうかまあ一貫だよ普通に、
手洗ったのかお前みたいなさ、よくも手洗ったなみたいな、疑ってんのかお前信仰はみたいな、まあね、信じてれば手洗わなくても感染しないぞみたいな、怖いみたいな、
そうですね、ね、まあ か、うん、
まあ、乗り込むのし
な、まあ、でも彼らだから彼らというかそのハッピーサイエンス的なあの競技に基づくと、あのがんにかかる人っていうのはその子供の頃に友達を引き殺させたりとかしてるっていう、
まあ、映画によるとね、分かんないけどね、あのもしかしたらもうちょっとあのちゃんと勉強する気ないけど、勉強したらなんかもうちょっとハッピーサイエンスあるかもしれないけど、
ね、
まあ、見た映画の中で、
見た映画の中では、あの子供の頃に突き飛ばした女の子が車に轢かれて死んだっていうことによってがんになったりとかするっていう
です、ね、でもあれですね、なんか多分コーヒーが冷めないうちに流行ったから作ったからありますよね。
ああ結構遅いけどな
だし
映画が公開された時にやっと企画ぐらい
じゃないですか。でもなんかハッピーサイエンス割とそうじゃないですか、なんかそれぐらいのスパンで流行ってたものを取り入れる
そう、ね、そう
でも君の名が流行ったら割と半年後ぐらいにさ君の名がしやってたからそこは早い
な。でも君の名がしてたタイトルはそうだったけどさ、内容別に君の名と一切関係なかった、
タイトルだけ後で決めたの、
タイトルだけ変えたんじゃない。
なるほどね、あれですよ、なんかアサイラムみたいでいいですよね、なんかまあまあまあいいですか、なんかまあ現代のロジャー・コーマンみたいな感じでね
それは褒めすぎだよそれは褒めすぎだよ、
ロジャー・コーマンの方が立派です、ちゃんと面白い映画も作ってるんで。
本当だよ、
うん、もう一つあります。
はい、はい、ああちょっと浮いちゃった、あすごい、はい、あラジオネームサハルさんからです。
はい、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、肉地図メンバーの皆様こんにちは、いつも楽しい配信ありがとうございます。グッドボーイズの感想を募集されていましたが、私の地元の映画館では公開されておらず、やっぱそういうことあるんですね、うん、見られるのは当分先になりそうなので、代わりといってはなんですが、最近ネットフリックスで配信開始となったミスミソを鑑賞したので、誠に勝手ながら感想を送らせていただきます。
ありがとうございます。
お目印、ちなみに同監督の許された子供たちも同様に地元の映画館では公開されていないので、見られるのはかなり先になりそう、
うん、
ね、はい、ミスミソについては原作を読んだことがあるものの、あまりのゴア描写と地獄展開にドン引きしてしまい、実写映画を極力見ないように避けていましたが、ネットフリックス配信に伴いもう逃げられんと意を決して鑑賞しました。
そういう感じなん
ですね。逃げてもいいんですよ逃げてもいいんですね。印象としては原作よりも楽に見れた感じですと、
うん、
原作がかなり癖の強い作風なだけにゴア描写は結構きつかったのですが、それが実写となるともろに CG 丸分かりのシーンが出てきたおかげできつさはそれほど感じませんでした、
うん、
特にモデルガン&クロスボウの中二病コンビがボロクソにやられるシーンは少し笑っちゃいました、うん、というかあの中二病コンビ結構好きです。いいですね、
あの二人一番好きですね、うん、
しかし演者の本当に切りつけられたみたいな演技には聞き迫るものを感じましたし、肉地図のみすみ総会で山田さんが話されていたように、太鼓が、ルミの髪を雑に切るシーンは本作の中で一番きつかったです。あのニヤニヤしてるところね、うんうん、あれきついですよね。演者はみんな大好き清水くん以外はほとんど知らない役者さんでしたが本当に良かったし、主役の山田アンナさんの存在感はすごかったです、
うんうんうん、
褒め印、そんな輝かしい未来が待っている山田アンナさんには今後新装のなんとかというクソ映画なんかに出てキャリアを押さないでほしいですと、
はい、だもう確定しちゃってるもう未来なんで、はい、
不満点を挙げるとすれば、原作を少し変えている点は解約している感じはなく、むしろ綺麗に収まっている印象がありますが、個人的には終盤の南先生の除雪車アタックシーンの前に原作にあった南先生大暴れ信号をつけてほしかったです、うん、あのいじめをフラッシュバックしちゃって、ね、暴れちゃうんですよね、うんうん、追伸、先日ストーリーオブマイライフを見ましたがまだ見てないです僕ね、面白かったですと、
うん、
今回登場するティモシー・シャラメはグッド・シャラメでしたし、不満点は個人的には同監督のレディーバードに登場するソーロー&薄っぺらシャラメの方が人間味があって好きですし、うん、本作を見る前に東海オンエアの動画を見たので途中からシャラメが年密に見えてしまいました。
あんま似てないと思うけど、うん、
追伸と、
はい、
ネットフリックス版ジオン呪いの家の予告見ましたが、妊婦包丁赤ちゃんが出てきた時点でもろにあの未解決事件じゃんとゾッとしてしまい、あまりの怖さに三宅翔マジで嫌いと切りかけました。
まあ別にあの考えたのは三宅さんじゃないですけど、
ね、高橋ですね
高橋宏さんが考えてますけど
肉地図に縁のある方の名前がエンドローに流れるのを見たいので何とか努力して鑑賞しますと。米印、絶対無理だと思いますが犬鳴村の恐怖回避バージョンみたいなのがあればいいの
か、
ジオンのね恐怖回避バージョンみたいなね、
まあね、まあそうですね、確かに包丁妊婦赤ちゃん
なんか3番か
並べた瞬間に何か親ってなっちゃう、まあ、まあね、まあ、楽しんあのまあ半目でもいいんでちょっと見てもらえばという感じですね、うん、
はい
はい、
まあちょっとストーリー前より僕もまだ全然見てないんであれですけど、
う
ん、
楽しみですよ、ま
あ、評判だいぶいいです
ね。そうですね、うん、
なんならね、4月1日からネットフリックスであっちのミノナライダーの方の若草物語配信始まるっぽくて、そうです
ね、なんか7月のネットフリックスのラインナップすごいよ ねだってスモールソルジャーズもやるじゃん、
金入ったんじゃない
なのかな、
わかんないけど、
まあ、このコロナ
禍でもっと前に買ってると思うけど、今配信ってことはもっと前に買ってると思うけど、
いやすごいよね、 てかなぜ今若草さんはとかはさ、なんかこう劇場公開作品とさ合わせてのなんかこう、うんうんうん、やつは分かんないけどさ、ね、なぜにスモールソルジャーズっていう
冗談ってかなんかやんじゃない、
やんないだろ冗談って
どうせ地味にでもなんかやったりするんじゃん、いやなんかザ・ホールとかさ、よく知らねえかとか撮ってるし結構、
まあ、あとね個人的には4月1日から、うん、あのギャングス入江優香と
か見てねえよ、
評判良かったけどすぐ終わっちゃったやつ、うん、が配信上がるからそれすげえ楽しみですね、うん、
なんか結構ね、なんかこうラインナップ的に割と比較的最近の作品とか、うんうんうん、昔のえこれやるんだみたいなのとか、
ね、ありますね、
ありますよね、あとまた全然関係ない話になっちゃいますけど、今度ジュブナイル神保町シアターになりますよね、
え神保町シアターのさそのラインナップ見た、
そうすごい
よ、やばくないですか、
学校の階段版
マジで、
そう学校の階段版とジブナイル、
ガメラ小さい、
ガメラ小さい、
マシっすよ、
すごくなんかその
この時期
特定の層だけをもうぶち殺しに行くジブナイル作品3連続
それ実質同窓会だよね、
そうもう
去年だから学校の階段2、3の上演の時になんか好き者の、ね、うん、お友達がたくさん集まったんですけど、うん、あいつらとまた会えるなっていう、
自分だってね
大事だ
学校の階段俺一昨年かなんかに新聞ギャザーやってる時があったでしょ、ね、まあ、スクリーンで一回見てるのあれですけど、はい、ジブナイルはね、
ジブナイルですよ、
ジュラマンナイルですよ、
そう、ね、ジブナイルは僕劇場で見たことないので、
あマジで、
うん
うん、僕地域の子供会のやつで10人ぐらいで行きました
いやでももうね、うん、なんつうの、あのいや僕が山崎隆を絶対に嫌いになれないのはジブナイルを見たせいですから、
うん、テトラ一緒に戦うですからね、
ですから、はい、
そうですよね、
いやもうそうだからちょっとね、あのやばいんですよ今年の夏はね、いろいろとやばいんですよ、もう
やばいね、
あれから20年みたいな、
ね、なんかねそう、まあ、そんな感じのですが、
はい、
メールは以上です、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
なのでね、まあ、風神さんと笹原さんってなんかすごいこう安定の2大リスナーから、ね、メールがね、
そうですね、久々ですね、でもなんかこの2人が並んで、うん
ね、
メール読むみたいな、
はい、
はい、で、本日は
グッドボーイス、
グッドボーイス、まあ現在もグッドボーイスですね、う
ん、バッドボーイスかけて
るん
ですか、
ああはいはい、
かけねえか、
多分あんまり関係ないとは思うけど、うん、映画の内容的に特に関係ないから、
うん、グッドボーイスどいい子ちゃんとかそういうこと、
うんうん、まあ良き少年たち、ね、あのてかあのたなんかわかんない、まあでも文字通りの意味なんじゃない、英語で結構よく言いますよね、でもグッドボーイって、うん、あの犬とかに対して言いますよね、
グッドボーイ言いたい英語、
そうですね、まあ主演ジェイコブ・トレンブレイですね、
はい、そう俺なんか昨日グッドボーイズ見てその次にジョン・ウィットの番見に行ったんだけど、うん、両方ともあの
トレンブレイ
君、トレンブレイ君出てて、はい、なんかあなんかやべえ、くしくも一人で2本立てしちゃったなと思って、
う
ん、
そうです
ね、トレブレイ2本立てやないかと、
トレブレイ2部さん
最近ね、子役っつったらあいつしかいねえみたいな、
そうね、うん、もうあの この今ちょうど12歳13歳ぐらいで、うん、この世代はもうこの子で、
まあジョジョ君がねその時にね、
ああそうね、あのジョジョラビットの子とかも、うん、まあ、まあ、もうちょっと下、うん、
じゃあ次の
次のね、でちょっと上の世代になると大体あの一途組の、うん、はいはい、あいつら、まあ、またはストレンジャーシングス組のウルフ・ボルド君とか、
ね、君とか
ですね、
ゲイテン・マタラット君
その全員に発音できない名前なんだけど、まあ、あの辺のラインが来ると、
うん、多分今回は喋るんですけど、ジョン・F・ドノバンめちゃくちゃ良かったですよ、
本当に、てかね、基本的にトレブリン君ってね、あの作品選びうまい、うまいって、まあ、別に自分で選んでるわけじゃねえとは思うけど、うん、あのブコム・ヘンリーもねありますし、う
ん、なあね、うん、いいですね、なんかちょっと鼻がネズミっぽくて可愛いですよね、
いや可愛いんですよ、ね、あれですね、ドクタースリープの時も仮面をしてるんです
よ、ああ殺される少年、
うん、
いいですね、
いいですよ、
はい、じゃあやりましょう、はい、はい、じゃああらすじかなんかありますか、
あらすじ、
はい、はいはい、これ公式サイトですね、公式、うん、はい、僕らは5年生じゃない6年生だぞ、はい、
はい
はい、
あ僕はバカみたいな感じですけどこれ書いたんですよ
まあまあまあコピーみたいなもんですよね、はい、
小学6年生の少年3人は同級生の女子たちから、初キスパーティーに誘われる、
うん、
このパーティーには、意中のあの子も…ハート、しかしキスの経験が全くない彼らは背伸びをして様々な手を使いリサーチを開始する、うん、そこで少しずつ垣間見られる大人の世界に好奇心が止まらない、びっくり、しかしある事件をきっかけにとんでもない騒動へと発展し彼らは絶好の危機に直面してしまう、果たして彼らは絆を取り戻し初キスを経験することができるのかということですね、
はい、
はいって感じですが、
うんうん、
どうすか、
いや、どうでした、
いやもう今年一番どうでもいい映画
そうね、
逆に笑顔みたいな、
よかったよかった、
いやあのね いやゴミ映画なんですよ、はい、いや僕はゴミ映画って言っちゃっていいと思うんですけど、はいはいはい、超嫌いじゃない、嫌い、うんうん、なんかねゴミ映画だからこそ良かったよねっていう気はさらさらないんですけど、うんうん、でもなんか見てる間楽しいなっていうなんかこう難しいあんまりです。てか、うん、あのジェイコブ君の無駄遣いとはこれかみたいな、
ドノバンと2本立てで見ると、うん、よりその顔はね、うん、強い。いやこれ別にこいつでやんなくていいだろうって感じ、う
ん、まあね、だからなんかちょっと なんつったんやろ、なんかこう忘年会映画っていうか、なんかあの、あのジェイコブ君にこんなことさせやがってダメだろう大人みたいな、なんか
あの新春の特番で芸能人がなんかあのちょっとした芸やってるみたいな、
去年末にあの実写版「主人公の殺人」とかで、うん、あの神木君になんてことやらせてよねんみたいなのがあったんだけど、うん、それのさらにあのしょうもない版っていうか、あ
なるほどね、はい、うん、まあまあその明らかに一点豪華主義っていうか、その、うん、まあ多分ジェイコブ君ぐらいの年齢のこの子役のギャラがめちゃくちゃ高いとは思わないけど、うんうんうん、でも多分その出てる全大人含めた役者の中で多分一番ギャラ高いっていうか、この子以外にスターらしいスターが別にいないっていう状態だから、もう間違いなくこの子にこういうこうなんていうの R 指定コメディみたいなことをやらせるっていうことで成立してる企画みたいな感じでは、
うん、逆に取り上げてこなかったですよね。なんかその何脚本とかさ演出とか、 なんか音楽使いとか、 なんか全部取ってもなんかどれも別に深く考える必要がないな、ないっていうか、なんかねっていうくらいのレベルの話みたいな、
まあね、
う
ん、一応なんか監督も脚本も、うん、あの一緒に手掛けてる、はいはいはい、ジン・スタプニツキ、うん、ジン・スタプニツキ、この映画の劇場映画デビュー作、う
ん、なんかセスローゲンとかが、
そう、まあ、セスローゲンの制作
で入ってるからね、うん、
だからまあなんか一応その監督なんていうのかな、結構ね一つの目安として監督が脚本も書いてるパターンっていうのは、うん、まあ、一応ある程度なんかその作家性みたいなものがある映画の方がまあ圧倒的に多いと思うし、うんうん、はい、まあ、実際この作品がそうじゃないとは俺は全然思わなかったけど、うん、あのね肉地図内で扱うことが比較的少ないジャンルではあると思うんですよ、この、うん、まあ、だからちょっとやってみたいなと思って一応提案したんだけど、こう要するに R 指定コメディ、まあ、それこそ、一昔前だったらあのファレリー兄弟とかが作ってたようなやつとかさ、う
ん、なんかソーセージパーティー組らしい
ですね。ああ、そうですね、
ソーセージパーティーと見てない
夫人としては、うん、だからなんかまあね、こういっぱいあるじゃないですか、うん、なんかフィギュアスケーター、
まあ、では、まあ、あのスーパーマットゾッテモーズですよね、うん、まあ、まあ、今作の、まあ、まあ、
言うたら、ね、言うたらね、まあ、子供で、うん、さらにそれをちょっとローティーンにした
みたいな、なんかその、うん、まあこう童貞男子たちがいてさ、うん、まあ、モテない男子たちがいて、うん、彼らがそのちょっとモテてるやつらのイケてるパーティーに行くっていう時の前段階のところであたふたするっていう話で、まあ、なんかそれが結構その少年時代である時代の終わりとつながってるみたいな、まあ、なんかぶっちゃけの話、まあ、あのスーパーバッドって
もそうじゃないですか、まあ、あのスーパーバッドをローティーンにして、まあ、よりこうしょうもなくしたっていうか、そういや、あのね、あれですよ、スーパーマットって多分上映時間が120分近くある映画なので、うんうん、こうもうちょっとあのなんていうの、物語的なみたいな密度って結構はっきりとある
んだけど、うん、ね、あとなんかその何おバカ映画と思ってみたら最後泣いちゃったよ映画
っていう
の
は、
スーパーマットは有名
です、うん、傑作として
僕結構オールタイムベスト10上げるとしたら絶対入るんですよ、うん、スーパーマットは、
まあ、かなり名高い、ね、うん、映画ですけど、まあ、それを90分でやってる以上、うん、まあ、どうやったってそのよりジャンル映画的なこうなんつうの、うん、あの深みの、まあ、言っちゃえば深みのなさみたいな感じには確かになる、
ね、あとね、あの3人がなんかその、うん、何エロネタ的なところがどこまで詳しいのか詳しくないのかがちょっとなんか設定が曖昧すぎて、うん、なんかその下ネタの回収できさできなさがちょっとぎこちないなっていうのが正直あったんですよ、うん、あのスーパーバットってやっぱ高校生だから、うん、その下ネタの回収とかがすげえスムーズだったんですよ、
あ
の、
う
ん、
まあまあそれはあれほぼほぼ知ってるっていう、う
ん、下ネタをこの、うん、言ってるリアリティっていうか、うん、このキャラクターはこの下ネタ言うよなっていうリアリティがスーパーマットの時もあったんだけど、うん、なんかあのグッドボーズに関しては、うん、作ってる側がやらせたいとか、うん、言わせたい下ネタをやらせてる感じで、うんうんうん、これをこのと年代の等身大の男の子たちがするっていうリアリティとはちょっとずれたところで出てる感じがあるから、うんうん、っていうのはね、
そうだから今度はファーストシーンであのジェイコブ・トレンブレン君が、うん、なんかパソコンのなんかあの R 指定ゲームみたいので、うん、あの女ゴブリンをなんか超巨乳のムチムチ体験にして、うん、やっぱこれが最高だぜって言ったから、おこいつはなんかそういうちょっとあの 隠したい変態性癖みたいな持ってるキャラなのか、なるほどねって思ったら、うん、意外にそれ生きねえみたいな、
うん、別にね、なんか冒頭でなんかお父さんがこうしきりになんかオナニーはいいぞみたいな、
いやあれもさ最初ちょっともうちょっとなんかあの真面目な、はい、ある程度真面目ないかと思ったら、はい、あ、親父にこれを言わせるということはみたいな、なんかちょっと、うん、なんか考えたの、
はい、だから
そういうリアリティではな、うん、ないね、ああいうギャグだったね、
結構こうさ、うん、俺たち映画ってある
じゃないですか、うん、俺たちフィ
ギュアスターとかね、まあ、あ、てかっていうキャラクターの俺たちのなんかこの
男の子、うん、あ、単純その少年たちの、
まあ、ホモソーシャルな感じ の、 なんかその少年
たち、僕ら
の
俺たち、
僕らの俺たちみたいな感じじゃないですか、うん、なんか結構それってなんかその大体なんか今のね時代でそれを見るとなると、うん、なんかそれがどう大人になっていくかっていうのを描くっていうのとセットで初めてなんか不快じゃなく見えるっていう、うん、不快っていうかなんか、まあ、普通に見える感じがあって、うん、なんか最初そのホモソーシャルの乗りで始まっても、うん、なんかでも大体その手の映画ってでも最初そういうネタありながらでも大人になっていくってことで描かれるじゃないですか、うんうん、でもこれ俺このタイミングで先週新聞ゲートで大林信彦のツイート上映2本立てで、はいはい、寂しん坊と野雪山雪海辺雪の2本立て見たんですけど、はいはい、寂しん坊とかまさにそうだったんですよね、うん、なんかあの高校生3人の、うん、まあ、割となんかこう
あの童貞三重心みたいな
童貞三重心みたいなやつらが、まあ、割とこうなんだよみたいな
あれ、 あれか、なんか校長室にいたりする
そうですね、俺は真面目に授業とか受けないのみたいな感じ、なんかおみとしのぎのね、うん、あの感じのおみとしのぎの不良演技がいいんですけど、うん、あのっていうのがだんだんその寂しん坊って今あの向かいの女子校にいるあと女の子に恋をしていくうちにだんだんなんかその大人になっていくっていう過程がね、うん、描かれていく、まあ、寂しん坊だったんですけど、うん、なんかグッドボーイズも、まあ、一応そのテーマじゃないですか、うん、なんか最初そのホモソーシャルの俺たちのりから始まって、うん、まあ、なんかその時代の終わりっていうかの話だとは思うんだけど、うん、なんかそのテーマだしなんかその全部ネタで振り切ってるってよりはちょっとそのネテーマもちゃんと描こうとはしつつ、うん、なんかでも描き方としてちょっといまいちそこは浅かったなっていう感じが、うんうん、なんかね、うん、あったね。
そうでなんか俺全然面白かったんですよ、普通にすげえ面白いかと思うんだけど、それよってなんつうのかな、だかそのシリアス度がね、
うん、
その過去ここ最近その扱ってきた映画のシリアス度から考えると結構ななんつうのかな、まあかなり娯楽作としてその方向に、まあ、より振り切っていってると思うし、だからまあハングオーバーとかに別にその何か明確な成長とかを、まあ、なくはないんだけどあれも、うん、でも基本的にはないみたいなのと同じように、まあ、一応その娯楽作としての面白さみたいなところでやってはいるとは思うし、でその中で、まあ、割と現代的なバランス感みたいなものではあるとは思うんですよ、
うん、
一応そのキスシーンの前に同意求めますみたいな感じとかを、これ少年たちだから、
うん、
なんていうの、それを前提としたギャグみたいなのを今やっていくみたいなとかは、うん、まあ、だからグッドボーイズってタイトルだと思うんですけど、うん、とかね、まあ、そういうのとかはなんか、まあ、あ、はいはいと思いながら見てたんだけど、うん、でもなんかその、まあ、基本なんか俺12歳の、ね、男の子が主人公って言ったら、うん、まあ、もうそのスタンドバイミーを一番真っ先に僕は思い出す、うんうんうん、ですよ。で基本的に描いてることって大まかに言えば一緒のことなんですよ、うん、そのあるグループがあって、で12歳ぐらいまでは、ほぼ同じ近所に住んでるとか、うん、同じクラスであるっていうことを理由に僕たちは永遠に一緒の友達だって言えるんだけど、うん、どっかのタイミングでその自分たちが目指してるものとかなりたい自分っていうのもの、まあ、あるいはなんかこうこの先どう進んでいくのかみたいなこととか、この街にいるのかいないのかとかも含めてのなんか未来みたいなものに対して実はその常に一緒にいることができるわけじゃない関係性であることっていうのがまあ分かっていて、最終的に別にそのなんていうのかな、こうまあそのだからその瞬間みたいなのは結構輝くしみたいな、まあそれがノスタルジー込みで描くのがスタンドバイミーで、まあだから傑作なんだと思うんだけど、グッドボーイズってめちゃくちゃ現代の映画で、その要するにそこをノスタルジーに回収させてないと思うね。でまあそれはそれで結構ありなアプローチだなと思うし、要するにちゃんと一応今の子供たちの言葉になってる。でなんかさっきそのね、こいつらがこんな下ネタ言うかっていうのはまあ分かんなくないんだけどね、その、でも自分の12歳の時の性知識みたいなのを思い出した時に、なんか分かんないよ、まあ、今の子供が実際ど、まあ、その人によって全然違うとは思うけど、でもあの程度のふわっとした感じは確かに分かんなくはないなっていう感じではあったよね。
まあ、だから言うのとやるネタがなんか、うん、 彼らがやるリアリティってよりは、うん、なんか後ろに大人が見えるっていうか、そうそうそう、これやらせたいこの下ネタよねっていうのが見えた瞬間に、なんかちょっとこうリアルな子供の、うん、いやスタンドバイミーだと結構さ、うん、その等身大のその世代のっていうのがあるけど、うん、なんかこうさせたいとか、なんかそのやっぱ、うん、例えばあのバイブをさ、
うん、
あのディルドを知らないで、うん、それをまあなんかそのあのあ違うアナルビーズか、アナルビーズ知らないでヌンチャクみたいなことをやるの、
最後女の子にプレゼントする、
プレゼントした
りして、ね、
それうんちの匂いする親みたいなのとかって、うん、まあ、あとなんかその警官が来た時にその逃げるためにその壁の
と、
まあ、外ディルド入れたりとかって、まあ、なんかなんかそれの存在をなんか相当ディルドの時は知ってるんだけど、うん、マルチンコだったらみたいなこと言うんだけど、うん、アナルビーズは知らないとか、うん、なんかあそこら辺のバランス感とかって、うん、いやなんかいやこれ知ってるってことは知ってるだろうとかってあるし、
そうね、
なんかそれが結構なんかこう大人作り手がこのギャグさせたいよねっていうののバランス感でぶっ込んでる感じっていうのはなんか結構あるなっていうのは、う
ん、なんかね、結構難しい、俺もなんかそこって感じるっちゃ感じるタイミングもなんか微妙にあるし、うん、なんかその意味で別にそのなんていうのかな、そのリアルな少年たちを描けてるかっていうと別にそういう映画ではないなと思うけど、うん、でもなんか、
ね、描こうとしてるドラマ自体は結構リアルな少年の成長ではある、
ね、うん、そうですね、だからなんかそこの最終的にそのたどり着くそのテーマ自体とか、あとプロット上のその、うん、あのまあ、いわゆるマクガフィン的なものを用意してるんだけど、それって正直こうもう特に大人の俺たちが見てたらマジでどうでもいいじゃないですか、ま
あ、ドローンとかね、
そうドローンとか、まあ、なんか何ドラッグがどうとか、うん、なんか
結局あれなんだ
っ
け、
まあ、セックスドラッグみたいな、
そこ結構さ、うん、複雑っていうかさ、うん、なんかまあ、やろうとしてることって、うん、俺はねなんか結構ほぼ同じ場所でうろうろしてただけだけど、
うん、
してた彼らにとっては冒険であって、
そうですね、
で、うん、帰ってきた時に、まあ、成長してるって意味では、まあ、オズの魔法使いとかにね、違うことやろうとしてたかなっていう、まあ、構造だけだけど、うん、とは思うけど、なんか結構そもそもの発端がキスの仕方を知りたいっていうところからドローン飛ばしてっていうところから、
うん、
それが隣の
ショッピングモール
キスの仕方を知りたい、で隣の高校生のカップルがキスしてるところ、ドローンで盗撮しようぜ、うん、でドローンが取られる、で盗撮しようとしたら、ドローンが取られる、うん、で取り返すために家に行ったら返さねえよみたいなこと言われて、うん、で追い出されるんだけど、で追い出されるタイミングでそのうちの女子一人の女子のカバンを盗んでくる、うん、でその中にセックスドラッグが入ってる、
うん、
で、まあ、それをもとに、まあ、女子高生と取引しながら、うん、途中でドローンが壊れちゃうから、
うん、
で新しいドローンを買いに行くために、うん、まあ、追いかけてくる女子高生たちから逃げながら、と6キロ先にあるなんか隣町のショッピングモールまでドローンを買いに行く旅っていうことなんだけど、ま
あ、カードをセトフィリアっぽいやつに入れて、
あのいやなんかこの脇道のそれ方、あの本当最後のジェダイとかのあのなんか脇道にどんどんそれていく
そのさ脇道にそらなんかあんじゃん、こう大まかにこういう流れをやりたいから、そこのモチーフをどうしようって考えた時に、あのお前これ全部1個目に思いついたやつそのままやってんだろみたいなぐらいの考えてなさ
なんかこう普通なんかこれを問いに行くからこうなるっていうのが明確にあるはずなんだけど、結構なんか今回ってドローンが取りに行きたい、うん、そのでもそもそもの発端はさ、うん、キスの仕方が知りたいっていうことであるはずなのに、うんうん、何かを取りに行くっていう、そのそこで返しに行くドローンっていうのは、お父さんにドローンを盗み出した、勝手に使ったってことがバレると夜のパーティーに行くの外出禁止出されちゃうから、うん、キスできないじゃんってのは取りに行くってなんだけど、うん、なんかでもそれと最初にキスの仕方を知りたかったっていうことと、うん、なんかお父さんに外出禁止されちゃうから、うん、ドローン取りに行かなきゃっていうのはなんかちょっと微妙にこうね、見てる途中もあれなんでこいつら今ドローン取りに行ってんだっけっていうのちょっと俺少し考えたんだって、なんかそのなんかなんだろう、よく分かんない方向に話がいく感じっていうのがなんか正直なんかその単純な娯楽作って見るにはちょっと余計なノイズ多かったかなっていうのは思いつつ、なんかこれってでもこのなんか散らばった感じこそ面白い映画っていうのはちゃんとあって、
うんうん、
そういうことでハンゴーバーとか出ますよだと思いますけど、
まあ、あれ本筋がないですけど、ね、基本的には
なんかでもそれでいうと今作の散らばりってなんかそのハンゴーバーってまさにその散らばり具合のめちゃくちゃさこそ面白かったと思うんだけど、今作ってなんかその散らばってる具合が面白いっていうほどは散らばらないし、
基本的に最終目標がその女の子とキスするしないっていう話だから、それ、まあ、だから僕言いたいのは、 いや確かに、ね、正直途中途中のエピソードのちょっと弱さみたいなの、うん、でその弱さをその基本的にその下ネタに全振りしてるギャグによって割とこう回収していく感じとかっていうのが、うん、なんかそういうこうキャラクターギャグあのね、ハングオーバーがうまくいってるのってキャラクターギャグとして、うん、一応その三者三様のボケ方みたいなのがあって、うん、あとまあ大まかな筋としては失われた記憶をたどっていくって話だからその脇道にそれていったとしても、まあ、そう結構ちゃんとうまくいくんだけど、うん、今回の話って基本的に本来は一本道になる話っていうのがどんどん脇道にそれていくって話だから、うん、まあそこ そのプロット上のなっていうの、あの右往左往感っていうのが本来の目的からどんどん離れていってるよね、うん、でしかも本来の目的自体はちょっとどうでもいいと、うん、ただ本来の目的がどうでもいいこと自体はそのドラマの一応 主点にあるっていうか、うん、要するに、主人公ねトレンブレイ君演じてる、うん、
マックス
君、うんうん、マックスの目的がキスすることで、うん、他のやつらにとっては目的じゃない、うん、でその二人にとってはじゃあ本来何が目的なのかっていうのをはパーティーに行くこととかキスすることとか そこに付随する形で、そこで男らしさを示せるか示せないかとか、この子供 こいつら仲間といつまで一緒にいれるかてか、まあ、ずっと一緒にいたいこのチームをキープさ、ずっと保持したいっていうこととかっていう願いみたいなのが彼らが3人で行動する原理なんだけど、そこで行われることっていうのはめちゃくちゃどうでもいいし、なんならどんどんその3人でいることによって失敗していってどんどん関係ない方向に行ってっていうのがまあ物語の大半を占めてるんだけど、結果的には要するにこう3人で一緒に何かをしようとかするっていうことが大事なわけじゃないしとか、あの女の子とキスすることが別にゴールじゃないよねとか、要するにこう本来ゴールとして設定されてることっていうのが必ずしも別にゴールではないっていう結論に向かっていくっていうのが一応その物語上の最終的なゴールに設定されてる、つまりそう、もともとゴールだと思ってたものがゴールじゃないっていうゴールを設定してる話だと思うんですよ。であるがゆえに、でまあ、僕その構造とそこから先の見せ方とか、テーマとかメッセージ自体はね、いいなと思うんだけど、それをやるためだけにね、ちょっとなんていうのかな、マジでどうでもいいことしすぎてて、
腕が折れて、
腕が折れて直すとか直されたとかあれとか、だからなんかその12歳の子供たちが冒険しているから起こるドラマとかっていうよりは、単にバカがバカをやってるっていう風にしちゃってるから、いや12歳がやっててか、まあ、確かに可愛いけど、なんかそういうことみたいな、なんか
そうね、うん、今作見て一番近いと思ったのがなんかサウスパークっぽいなと思って、
ああでサウスパークそう思ったんだけど、サウスパークってさ、何かに向かっていく話じゃないじゃん、基本的に、まあまあまあ、一番簡潔だから、
いやまあ それはそうなんだけど、なんかその何ケニーのいないサウスパークっていうか、なんかサウスパークのあいつらもなんかその何すげえ何下品な言葉遣いとかするんだけど、変なところでなんかその何エロネタとか知らなくて、なんかみんなで AV 見てなんだこれみたいな、なんかギャーみたいになるととかって結構ネタとしてあるんですよ、サウスパーク。だからあとやっぱそのマックスとルーカスともう一人
いるんだ
っけ、そうか、そう、ソーの顔がさ、俺グリーンデーの3人を混ぜたみたいな顔して
る。ああ、そうね。
何度見たことある。グリーンデーの何トレクールと、なんだっけ、グリーンジョーと、混ぜて 3で割ったみたいな顔してるなと思うんだけど、あいつの、なんか、お母さんが、実はなんか、SM グッズめっちゃ持ってますみたいなネタとかって、サウスパークでなんか、カエルのお母さんが、めっちゃなんか、変態的なセックスをしてるってネタ結構定期的に出てくるんですけど、なんか、あの感じみたいなので、割とそこはなんかサウスパークインフミとして結構面白かったです。だからその何だろう、政治ネタと今回その人種がすげえ多様なんですよ、やっぱ現代の映画
として
。まあその主人公クルーの中にまあ黒人がいるというのはもちろんのこと、なんか相手の一番なんかその
一番イケてる子がアジア人だね、アジア系の子。
今リアルかもしれない、なんか、
いやなんかそこの何、まあリアルだろうがなんか今実はそうじゃないとかでもだろうが、なんかそこは結構目新しいなっていうのは思ったんだけど、なんかそのでもさ、別に人種によってなんか、まあ、俺は何人だけどなとかさ、なんかその、お前はなんか平均的白人だからなんとかかんとかとか、そういうネタってもサウスパークで出てくると思うんだけど、そこがなく下ネタだけがこう残っ、キャラクターと下ネタだけが残った自治性のなるサウスパークみたいな、さモールに行く途中でさ高速道路渡るって謎のさ、
あそこが、ね、俺一番面白かった、
あそこのさ意味のなさとさ、いや死ぬだろうとかさ、なんか
てかその
周りであいつらのせいですげえ大事故起きてんだけど、
最後の方でなんかさ成長みたいなことをさお題目にしてる割にさ、いや 結構反省すべき点ってその手前に結構あったと思うんだけど、ね、あの高速道路結構怪我人とか普通に出てると思うんだけど、
歩きで高速道路横断のところはめちゃくちゃ面白かった
面白いんだけどね、
まあ、あれも本当にないの、あの確かにこれは PG11 じゃなきゃやっちゃダメだってさ、大丈夫大丈夫、行けばなんか大丈夫だから当たんないからみたいなさ、いや当たるよって死ぬわ
こんなの子供に見せられるわけないだろみたいない
やあれできるのはね、マトリックスのキャンプリーズのやつあれができるの
信じれば車来ないですみたいな、
いやまあまあね、あいつらが去った後にこうなんかいろいろ、まあ死体は出てないけど、うん、ラブドール以外ね、ボディーカウントができてる感じとかもなんか、うん、サウスパークっぽい過剰なギャグだなみたいなので、
そうね、なんかなんかそのもうちょっとね、多分まあ、うん、なんていうのかな、んか過激なことをちょっと言わせたりとか、うん、幼少者つまりその12歳の子にやらせるっていうことによって過激に見えるわけじゃないですか、うん、これって、うん、でそこにちょっとこう振るためだけに、うん、逆にこう12歳の子たちが全員フラットにいい子になりすぎてるわけ、うん、だから性知識ってさ12歳の中だったら絶対もっとばらつきあると思うんですよ、うん、なんか全員おしなべてあんまりよく知らないみたいな感じなんだけど、
だからじゃあさ最初のジェイコブ君のさ、うん、パソコンのシーン、うん、どういうことみたいな、
だからジェイコブ君はね、オルニーは知らないんで、なんか木にこすりつけると気持ちいいみたいなこと言ってて、うん、なんかオナニー独自発展して、オナニーは知らないのになんかこっちは知ってんだみたいな、うん、結構ちょこちょこあるから、
そう、まあ、最初の方でなんか手こきっていうの言葉としては知ってるけど、実際の具体的な行為としては知らないとか、
こきるんだぜ、
まあ、あの辺は面白かったね、字幕の翻訳の仕方も含めてすごいいいなと思いましたけど、
あでも確かにあの感じ、うん、俺思い出した、俺もなんか中小6か中1ぐらいの時にそのオナニーとかシコルって言葉になる前に、うん、金内お前シコリって知ってるって言って、うん、しこりって何って言ったら、手でこくことだよみたいに言われた気がするもん俺。
だからいや、うん、結構12歳の性知識としては、うん、あんなもんとも思うんですよ。まあまあ、で、AV 見てうんぬん、だって稲中とかでもやってるしね。AV 見てうんぬんとか、ね。
あのレベルのリアルな性知識の部分と、うん、なんかいやそれはお前言わせようとしてるなっていうのが混在してるから、うん、結構なんかその一概になんかその、うん、これがリアルだっていうのは言えないと思う。
難しいじゃん。てか何つうかね、なんか。等身大のリアルな子たちを描いてるドラマには全然 なってないと思う、うん、だからそのさっき言った通りである、その12歳の子たちにこれやせると面白いよねっていうのがまさにあるから、そのなんかその実際にリアルな12歳の子たちを描こうとしてないし、っていうかジェイコブ・トレンブレイ君があまりにもそのスター前としすぎてるせいで、もはやその こいつらにレベル合わせてる子みたいな感じっていうか、
作中でも実際そうだ、ちょっと上のイケてるグループから、うん、トレンブレイ君だけ声かかるんだけど、うん、なんかこう後の2人も連れてっていいじゃない、うん、
みたいな、
あいつらギークじゃんみたいな、うん、いやまあいいよみたいな感じで、うん、なんかちょっとだけその3人組のトレンブレイ君だけちょっとこう上のやつみたいな、
まあその辺とかはまあだからそのリアルなキャスなんていうの、その辺反映したキャスティングではあるけど、それ以上に、うん、劇中に出てるどの子よりも賢くやっぱ見えちゃうから、うん、なんかいやだってで、あとね、せっかくでも信じられないから演技うまいじゃないですか、うん、ジェイコブ・トレンブレイのに、基本的にこの映画の中ってその、まあ、わざとなのかもしれないけど、なんか子供のなんかこうお芝居場っていうか、うん、ここの芝居を子供がちゃんとやれば泣けるみたいな、だからその、何でもいいんだけどさ、まあ、そして父になるで6歳の子とかが泣きながら歩いてこう行くラストのシーンとかを、ここのお芝居だけ成立すれば結構いけるぞみたいなとか、うん、でなんか多分子役とか使う映画だと結構あると思うんだけど、うん、ジェイコブ・トレンブレイ君って僕直近で見たのがね、ブック・オブ・ヘンリーだったんですけど、うん、あれのなんかそのなんかベッドでお兄ちゃんと最後に会話するシーンみたいなのが、うん、まあ、中盤にあるんだけど、そこのもう結論分かった状態でお兄ちゃんがなって話しかけた瞬間の泣き顔みたいなのとか、うん、めちゃくちゃうまいんだけど、うん、そういうシーンないんだよね、ワンシーンたりともそのだからキスシーンとかって本来はそういうシーンだと思うんですよ、うん、ここでこの子は今こういう感情でこういう行為に今至りますっていうのが一瞬でも垣間見える表情なりなんか演出なりっていうのがあるから、うん、そこでその後にキスするっていうのがなんか浮かぶっていうの、シナリオ上は確かにあるんだけど、うん、そのキスを拒否して上に上がりますとかってその動きとしてはあるんだけど、その演出上っていうかまあ演技上、うん、演技って別に子供が演技下手だからそうできてないわけじゃなくて、多分やらせればできるんだけどやらせてないっていうか、うんうん、ことによってそのもっと見どこたえある話にはいくらでもなり得ただろうけど、うん、まあ まあ、言っちゃえばそこの浅い感じに見えちゃうのは、うん、あのそこで別になんかその特にそこを突っ込もうと全然しないから、うん、興味深いはずなんですよ。あの、うん、隣の女子高生グループがその、そうね、最終的にその敵対者からメンターになるみたいな下りとかってかなり興味深い話だと思うけど、うん、本当、
まあ、お約束
なんか姉ちゃんだったんだお前フルハウスのラスト3分ぐらい
なのかあの最後キニーが来てさなんか終わるみたいなな
んか終わるからそろそろ終わるから、ま、なんかしんみりしたムードで終わってるだけじゃねえかこれみたいな感じになっちゃってて、
うんねまあ、やっぱその大人の顔が、ね、裏にそのプロデュー、うんまあ、セスローゲンら、うん、なんかプロデューサーの顔が見えるっていうのはやっぱなんかその今作の構造にもあって一番なんかその今作グッドボーイズを象徴してるっていうものがなんか2回ぐらい出てくるあの音楽の先生が、うん、あのなんかロックオブエイジーズ、子供たち使ったスクロールロック的なのに出そうとして練習してるんですけど、はいはい、今作あの全部こう 80s 以降の曲、はいはいまあ、だからもう作ってるやつらの趣味の曲しか流れないし聴かないんですよ、
う
ん、
ドラムがさ、うん、あの使ってる曲のドラムっていうかハイハットがさ、うん、もう全部トラップのリズムなんでね、チキチキチキチキチってさ、あの、
まあ、80年代とか
いやいやトラップだから、
あそう
もうトラップ、でも今の、うんあのヒップホップの一番流行りのすごい細かいハイハットで、うん、あの間にあのもうベースの音がドゥーンっていうのが入るのが、う
ん、あそれサントラでってこと？
そうサントラでサントラで主人公たちが歌うの
はなんかサントラじゃないなんかそのなんだろう流れる既存の曲あるじゃん、はいはいはい、とかのなんかその今じゃない曲の多さとか、うん、あと何あのロックオブエイジーズのあれでなんか歌わせてる曲もさ、ウォーキングサンセンシャインってあれ確か80年代かなんかの曲だったけどさ、あれをなんかこう子供たちに歌わせてるこのシーンこそがなんかこの映画の神髄だなみたいな。
多分一番作り手が感情移入してる中の音楽の
先生。俺たちがさ子供たちが12歳だった頃に流行ったあのウォーキングサンシャイン、ガキたちに歌わせようぜっていうロックオブエイジーズミ、あのジャックブラックミ、
あのこれはマスターピースだったらしいけど、あれは面白かったけどねあの曲自体はね。
ストーリーとさ、あとまあなんか。あの懐かしも含めてギャグとかも含めて、うん、制作陣がやりたいことが微妙にマッチしてない感じっていうかさ、うん、なんかこう一応テーマ上あるドラマもあると思うんだけど、うん、なんか結構そのドラマとなんか制作陣のノリみたいなのが微妙にマッチしてない気してて、うん、なんか最終的に俺本作って大枠で言うとその男らしさとか強さを思考とする価値観から主人公たちが抜け出して、うん、一応なんか本当は自分がやりたいことを見つけることっていうのと、うんうん、それで本当にやりたいことを見つけるっていうことがイコールでなんとなく家が近かったからとかっていう共通点だけで、うんうん、あの純粋に何々が好きだから友達になったとかじゃない形での友情の時代の、まあ、終わりに、つながっていくみたいなドラマ、まあ、なんかっていう話だ成長ってそこだと思ったんですけど、そうですね、だからなんかまあ主人公たちってまあビーンバックボーイズっていうまあ一応チームを作ってまあイケてない側なんだけどなんとかイケてる側に入りたいと思ってる人たち でそれとは別でクラスの中心にはまあイケてるやつらっていうのがいてでまああので彼らはそのイケてるイケてるのうちがやっぱその男らしさでまあなんか具体的には今作の中で出てくるのがビールを何口飲めるかっていうのが男らしさの象徴であるまあゲーム、まあ、度胸試しみたいな感じで出てきててでまあそのさっき言ったソウ君って男の子はまああのビール飲めないんだけどまあなんとか飲めないってことで一回バカにされててでまあこのドラマの中ではそのビールをお前らより、まあ、その一番すごいやつが3口飲んでるけど俺は4口飲
んであいつでも3口しか飲んだことないよ、
ね、口の概念がね
よく分かる
その一口ちょっとなら、ね、いけんじゃないかっていう、う
ん、でなんかで、まあ、あのっていう、まあ、ビール4口で見返そうっていうところで、はいまあ、ある種なんかその男らしいっていうことを頂点としてイケてるイケてないのピラミッドに最初、まあ、いるんだけど、うん、そこから抜け出していく、うん、でなんで抜け出していくかっていうと主人公たちが自分が好きだって思ってるものっていうのは基本的に男らしい価値観からすると多分ダサいってされてることで、うん、だからなんかソウ君が一番わかりやすいけど、
まあ、歌うこと、
ソウ君はなんかそのミュージカルで歌うこと、うん、で、あともう一人のあのなんだっけ太っちゃの子は、
ルーカス、
ルーカスは多分、うん、あのまあ、最終的にはいじめを、うん、あのクラス学校の中 でいじめを止める委員会みたいに入るんですけど、でなんかあれ多分
あるんだね、
正しいって思ってることは正しいっていうことって、うん、多分いわゆるそのちょっと不良っぽい男らしいって考え方からすると外れていくことなんだけど、うん、でもなんか正しいことは正しいって言いたいっていうのが彼にあるから最終的に彼はそこに入っていくっていう、
あいつね、一番いいやつなんだよ、ね、最初、まあ、両親が離婚するんだけどさ、なんかあの家族揃ってディスイズアス見てる。
最高ですけど。ディスイズアスは見れないの？
一緒に見る。
2回見るんだ。最低だな、お前ら。
主人公は好きな女の子にちゃんと好きっていうこと、うん、女の子に好きっていうことじゃないですか。
そうですね。う
ん、でまあ、なんかだからその3つっていうのがそのいわゆる男らしいイケてるって価値観からすると、うん、あのずれてまたダサいものではあるんだけど、うん、本当に自分たちが好きなものってそれじゃんっていうことに気づいた主人公たちがそこからこう自分が好きなものの世界に入っていく、うん、ってことはでもイコールで、何が好きかとか共通の趣味とか共通の価値観とかでつながってたわけじゃない、うん、あの本当にあの本当の自分が見つかる以前の時代の友情、うんとの別れであって、でも今作はだからでもそれをじゃその時代 その共通のものがなかった時代の友情っていうのはまあ何かこうとりあえずのものだったのかっていう、そうじゃなくてむしろ何のこう共通点もない純粋に友情だったからこその友情で、うん、なんかそれはすごい一番その大事な友情である、うん、その見てる方向は違うけど、うん、あの常に相手のことを思える大事な友情であるっていう終わり方をするんだけど、うんまあ、なんかでも結構思うのがこうっていう点は分かるんだけど、うん、前提として結構やっぱこう俺たち撮りじゃないですか、うん、作品全体が下ネタも含めて、うん、でなんかそのいわゆるクラスの中心にいるやつらの男らしさから抜けてくっていう話なんだけど、うん、だ結構ねあの俺よく最後がなんかあの SM 椅子のところでみんな、
う
ん、
ら宙づり
久しぶりに再会したやつがいます久しぶりって言っても多分このドラマの中で、まあ、なんかその
まあせいぜい 1,2 ヶ月とか
そうそう、うん、ぶりに再会するんだけど、もうそのだから一回そのキスパーティーに行った夜があって、そこから別れてからって多分、そうくんはミュージカルの練習行くし、うん、でルーカスくんは
シャブの活動
に一緒に、まあ、マジックザギャザリングもやり、はい、で主人公は、まあ、その間に彼女が3回変わるっていう、
そうですね。まあだからモテすぎだろ。
失恋をね、恋愛と失恋を繰り返すってことをするんだけど、でまあなんかでも1ヶ月とかそれぐらいだと思う。多分そのミュージカルの練習して本番あってたから1ヶ月2ヶ月ぐらい、まあ、で、ねうん、で再会した時にもう大人になってるんだよね、なんか、うん、で久しぶりって会ってでそれぞれがそれぞれの場所、うん、居場所を持っててっていう風になって、うん、なんだけどなまあなんか最後ってあ店でもあんなあがあるんだって言って、うんまあ、なんかそのお母さんの部屋に行くと、うんまあ、そこにはまあその SM 用の椅子があって、うんまあ、なんかそこでブランコでねこうブラブラしてるとそれセックス用のやつよって妹に言われて、うん、おおみたいな感じで言われるんだけど、なんかその作品全体なんかそこって結構最後のギャグってその下ネタギャグで終わらせるって結構俺たち的なノリじゃないですか、うん、作品全体のだからでもこのクラスの中心にある男らしさを思考とする価値観とは別の歌うことが好きだしとか、うん、別の価値観を持ってるよっていうのでそこから抜け出していくことが大人になるっていうことは分かるんだけど、うん、でもなんかこの作品全体のノリがある種なんかそのクラスの中心にいる男らしさとは違うけど、うん、なんか俺たち的な男らしさってまた別のちょっと男らしさだった気してて、うんうん、なんかそれって結局また男らしさじゃねっていうか、う
ん、なんかサブカル的なね男らしさに結局行き着く話だった
から、ね、なんか結構なんかサブカルはサブカルでなんか結構霧島とかもそうだけどさ、うん、あのクラスの中心にいるやつらとは違って俺たちは俺たち本当に好きなものがあって、うん、っていうのって結構なんかそのでなんかだからそのクラスの中心にいるやつら そのモテるっていうことを中心にした価値観とは違う大事なものがあるんだっていうことだめですか、うん、でもなんかそれ自体も結構言うて男らしいコミュニティだったよねって男っぽさある種 そのモテとは外れたけど、うん、でもなんかある種のコンプレックスを抱えた形でもそれって男らしさのコミュニティだったよねっていうことって、うんまあ、なんか別に今作を見て思ったわけじゃないけどなんかいろんなこ ことをね、うん、見てて思ったりとかしててなんかって思ってみると結構なんかこれってあ結構なんかそのノリだよなっていうか、うん、なんかあのっていう俺たち的な、うん、なんか下ネタを言い合うような、
まあね、
でなんかそこから抜け出していくっていうのがなんか結構、うん、なんか寂しん坊とかって結構そんな感じだったし、うん、そうなんかっていうのがあるからあったから俺はねなんかだから結構なんかその最後成長したように見えてなんか最後あそこの SM 用のブランコのところで集まっちゃうノリとか見たところで、うん、あなんか結局これはこれでこいつらの男らしさだよなっていう感じが、うん、なんかそう したりはした
どっちかって言ったらまああのラスト自体はまあそのコメディ映画としての
そう、そういうバランスが分かるんだよね。
ということではあるけど、まあでも、なんていうのかな、その、一気にそんな成長しない感じっていうのは、まあ、割といいなって思ったバランスだったの。つまり、その、12歳ぐらいの年齢の子とかを主人公にしたドラマってさ、まあ、てか別にそれに限った話じゃないかもしれないけど、青春映画ってこう決定的な成長の瞬間みたいなのを割と主題に描く作品が圧倒的に多分多いし、まあ、それの方がドラマチックだからだろうけど、の中でなんかこう別にその12歳のどっかこの、ね、一つの旅の中で、明確に成長したんですではなく、まあ、結構大事なその転換点にはなってるにしても一気に成長するわけではないぐらい。だから
そのなんか最後にあの役が入るのが、うん、なんか、うん、あの作品全体のその一気に成長したよねっていう、でもなんかそんな成長するわけじゃないよっていう感じでの、だからその、うん、バランス感でもあるし、うん、まあなんかそのなんだろう、ある種の安心感、うん、みたいなので入ってるっつうのはね、めちゃくちゃわかるんだけど、うん、なんかこうあれが最後に入ることによって結構主人公たちがなんとなく背を向けた形での男らしさとはこう別の形での男らしさっていうのがなんかやっぱそこに見えた気がしてね、なんかあのそれって結構なんかむしろいわゆる男らしさじゃないからこそなんか自分たちの方が純粋だと勘違いしやすい形での男らしさじゃないですか、俺たち感って結構っていうのがなんかちょっとでもなんかね、あのギャグを最後に入れることによってそんなに成長するわけでもないよっていうのと、うん、この作品自体がそんなマジなトーンっていうか、うんうんうん、なんかどっちかってギャグのトーンで作ってる作品ですよっていうのを、うん、いう意味で そのバランス感と安心感であれが入ってたのは分かるんだけど、うんうん、なんかね、あの個人的なテンションとしてはなんか結構あれが入ることによってなんか、まあね、あ、まあ結局そっちかっていう感じがね
まあね、それらしいからあってはいるんだけど、うん、てかまあそういった俺だったらなんかそもそもなんか何その重厚さは最初から諦めてるみたいなとこあるんで、
だからこの映画の俺たち感ってさ、うん、ちょっと前だよね、なんか、うん、そう、まあ、そう、やっぱスーパーバッド、ドテウォーズとかやっぱあの頃だったらなんかすげえ、うん、おって感じだったけど、
いやスーパーバッドでもやっぱ最後にあの何それぞれ新しい彼女っぽいやつと、うん、あの別れてスーパーマーケットで、うん、あの別々の、ね、エスカレーター乗るっていう、うん、あのシーンあるから必ずしもそれだけの映画じゃないと思うけど、う
ん、でもなんかやっぱあの年代に流行ってたの、うん
うん、だからハンゴーバー
ハンゴーバーとかあとはバソ男とか、うんうん、あ
ナポレオン大
のマイトはバソ男
とか、うん、なんかやっぱあこら辺のノリの延長に、うん、まあセスローゲンだからさ、
まあまあまあ大体同じような一派です
から、ね、そうなんだけどなんかそのノリっていうのがなんかてか、ね、俺がねなんかね先ほど言うなんか割とそんなに下ネタで爆笑ってしないんだなってことが分かって、
そうね。
で、いや、ていうか今作における下ネタが別にそこまで、うん、その爆笑を誘うものではあんまないっていうのは正直ある、うんうん、
シンプルにアダルトグッズ出てきた面白いとか、うん、あのカード買いに来たやつが、うん、なんか僕がなんか変態のなんかあの子供好きに見えるかいつどう見ても見える
あれは爆笑したけどあれはキャスティングギャグですよ、うん、どっからどう見ても正直正直に見えるやつを本当に連れてきて僕が見えるかって見えるよっていうのは
あ面白かったですね
いやまあ、だからその正直なんか安直な下ネタ頼んなければもっと普通に面白かったような気もするんですけど、だからそのなんかあの下ネタ感とあの全体貫いてるそのだから男らしさっていうのともちょっと違うと思うんだけど、要するにこうなんかこういうノリってでもやっぱりなんだかんだで離れがたいものがあるっていう部分と、とはいえそうとばかりも言ってられないっていう感じのこう中で結構こうバランスをなんていうの、昔だったらハンゴーバー、ちょっとハンゴーバーは別にそんな昔じゃないけど、うん、
多分、
うん、
ハンゴーバーくらいのね、う
ん、
ノリで、
そう、うん、でなんかあれを多分ハンゴーバーのノリを今現代でそのままやろうと思うと結構しんどいものがあるよねっていう中で、まあとりあえずその今のところの一つのこう答えっていうか解決策としてその12歳にやらせるっていう、うん、多分ことだと思うんですよきっとね。まあ、それ自体は全然ありだなと思うし、別に普通にそれに納得できる程度に面白かったんだけど、うん、でもなんかまあだからハングオーバーとかがめちゃくちゃ面白いのって別にそのなんていうのギャグの一個一個がめちゃくちゃ面白かったから面白いっていうより、うん、なんかこうバカ騒ぎしたことの尻拭いを自分らでするっていう、うん、あの道中のさ、うん、なんかなんていうの本当にどこまで、うんあのバカをしてたのが俺らはっていうことを頼むわけじゃない、
まあ、反省会パート
ですからね、シラフになってからやっていくからさ、
うん、ハンゴーバーに関してでもやっぱ結構 その結婚前夜っていうところでやっぱこう最後 の、うん、あのあホモソーシャルなコミュニティでのワイワイっていう、うん、その、うん、そこの切なさもまあ多少はあるからね、うん、そうですね。
だまあ普通だったら多分こうスタンドバイミーとかだったらさ、この後クラスが夏が終わって、終わったらクラスが変わって、離れ離れに完全になりますみたいな、うん、なんかこうさ、こうやっぱ卒業とかね、うん、なんか
ホフマン
の、あごめん違う、ああ普通に単純にその学校の卒業とかをなんかこう、うんうん、あってもう要するにこう本当に終わるから、うん、まあ、最後になんかこういうことしようぜとかのなんかアリバイが一個挟むと、うんうん、まあ、もうちょっとこうバカ騒ぎしててもそれはそれでってなるかもしれないんだけど、うんうん、
やっぱり、ね、マクガフィン的なものってある程度こうさ何確固たるものがあった方がいいなってちょっと思って、やっぱ、うん、スーパーバットにおけるなんかその酒っていうのはやっぱその俺たちの年齢だと、まあ、飲むけど、うん、子供だけでは買えない、でも親は買ってくんないよなっていうのってかなりその物語を引っ張る上での、うん、まあ、特に前半部分とかの超重要なファクターとして、
う
ん、それだけでも本当に45分ぐらい話進められるし、うん、なんか
キスの仕方に当たるマクガフィンっていうのがね、うん、そのドローンとキスの仕方はイコールじゃないし、うん、セックスドローンもイコールじゃないから、うん、キスの仕方に当たるマクガフィンっていうのを何か明確にこう、うん、ハマるのがあればね、
そう、キスの仕方ってなんかもうすげえ ぼやっとしてるんだよ、うん、
まあ、ググれって言われてるからね、うん、劇中でその、うん、
そうググったらなんかドイツのハードコアポルノ見ちゃってみたいな、
なんかだから検索の仕方が普通になんかキスだけとかで検索しても出てこなくて、その後になんか
ポルノだ、
いや普通にポルノだけで検索したりとかしてるから全然たどり着かないっていうので、普通にいやキス、ハウトゥーキスで検索しろっていうので、う
ん、ああそれはエイスグレードとかも確かやってたよ、うん、ハウトゥーフェラーみたいな、うんう
ん、やってたね、うん、
とかはまああるんだけど、うん、
だからそこでなんかその、まあ、そういうリアリティの話だっていうのは分かるけど、なんかその、うん、マクガフィンがこう何どんどん変わっていくことへのこう、うん、なんか飛び石がなんか下手
だから、まあちょっと雑なんだよね、その、うん、ドラッグってさ、うん、なんかいやまあその子供たちがそのドラッグはいけないことなんだっていう前提のもとにやってるから、うん、ある程度その、うん、成立させてるんだとは思うけど、うん、とはいえそのなんていうのかな、別にそのやらせるべきじゃないとかじゃないけど、うん、ジャンプステップで行くにはさ、うん、なんかその最初のスタート地点がキスからのキス、うん、酒ドラッグじゃん、うん、もうなんかでいやそうはなるかみたいな、うん、でドラッグやってる連中がまあ都合よくバカだったから、うん、そのドラッグ奪ってっていう感じのノリだから、うん、まあなんかねこうどの程度真剣味を持ってみればいいのか
な、ね、俺ね全くもって1ミリもどう、真面目に見れなくて、うん、もう最初からもうどうでもいいことしかなかったから、まあ、そうそう、うん、あのねやっぱね青春映画と子供出てる映画苦手なんだなって
全部ダメじゃん
いやなんかねやっぱなんだろうな、なんかねやっぱ自分があんまり友達多くなかったのっていうのもあるのかもしれないけど、なんかああいうところに対する考えが一切ないから、 あのね全然ね、いや別に
みんなで3人で、まあでもこうやって無駄にバカした時間もあったよなとかに対するあれがねえ、
うんうん、あれがないから、うん、もう全然さそこら辺の感性も刺激されないから
もうダメだ、もうダメだよ、
もう
ダメだ、
もうねダメ、
マジ何の意味もないドローン競争で、
そう謎のパル興味ないや興味ねえやつらが興味ねえことについて右往左往して
ました。しかもさなんかさ別にさデートドラッグぐらいいいんじゃねえのとか思っちゃうからさ、
まあまあまあ、
デートドラッグなの？
デートドラッグでしょ。デートデート
だからなんか悟り的なやつなんじゃない？
いや普通に最終的になんか普通にドラッグだって言ってたから、うん、セックスドラッグみたいなやつなんだと思うけど、うん、まあ
まあそれぐらいなら、
うん、まあまあまあ子供のね PG-12 とはいえ、うんうん、一応子供がやることだからっていう前提でやってるんだけど、う
んうん、そうだったら大人でいいんじゃねえのか、うん、とか思っちゃって、うん、
そうなんか、うん、これ下手するとこういう大人ってがやるだったら、
う
ん、下手すりゃまだ普通に見れる、その性に対して異常に奥手な
だからパス男、
うん、いやまあまあ、
ね、40歳の
男、うん、
なんかねとかがやる話で、うん、ですとかで、うん、一人はなんか家庭の事情でとか、うん、なんか一人は、宗教上の事情でとか、うん、なんか分かんないけど、うん、各々の理由で、うん、性的なものに対してものすごい奥手だったやつらがキスするっていう件について右往左往するんだったら、うん、いい大人が何やってんだよっていうので笑えると思うけど、まあ 順当な成長のステップを順当に見せていく感じではあるんだよね。うん、割と見てられるのは、まあ、だからまあ子供が出てる映画は割となんかこう好き嫌いとかっていうのもまあね、うん、あると思うけど、
うん、あのキスゲームってあんなカジュアルにやるもんなんですかね。
あれって何だろう、あの回したやつがそのビールディングが向いてる方の人とキス
をする、うん、
じゃあもう王様は一人決まってるみたいな。
そうだね、
キスゲームね。
で僕ファーストキスじゃんけんキスゲームでしたよ。
え、
なんかあの
なんかそんな、
いやあのいやじなんか不幸不自慢みたいに聞かれる思われるかもしれないけど、個人的にはなんかあなんて無駄なことってちょっと思っちゃったんですけど、うん、そのあの高1の時にそのなんか学校の、うん、学校のっていうかなんか地域のなんかそのあのボーイスカウト的なやつ、うん、的なやつになんか参加してて、な
ん
か
ボーイスカウトやつ
なんだ。ボーイスカウトじゃないんだよね、あの、うん、あじゃんこうあの大人からこう小学生ぐらいまでなんかこう、うん、まつまってレクチャー、うん、レクとかやるみたいな
青年なんだ。
まあそうそうそう、そういう感じ、うん、オリサじゃない方のね、
うん、概念での青年、その人いいですね、そのくらい
なんですけど、その、の、まあ、同級生も何か入ってて、うん、でなんか体育館でお泊まりみたいなのがあったんです、うん、小学校の体育館。
おいいな。
でそこのなんかマットの上でその、まあ、シニア組だから起きてるんですよ、うん、高校生で、なんかじゃんけんキスゲームってやんないみたいになって、うん、男女 4,5 人ぐらいでやって、まあ、だからその負けたやつがやるみたいな、
お罰ゲーム扱いだけどみたいなやつ。
そうそうそう、
もう実質これじゃないですか。
そうです、ね、これ別に罰ゲームじゃないけどね。
まあでもまあそんな罰ゲームなんてそんな理由じゃないですか、そんな、
はい、全然好きでも何でもない女の子とかなので「ゆえ」みたいな、何かその
椅子の中の青春です、
ね、いいですね、あれですね、学校の階段3のさ、まあ、去年そのトークショーで言ってた話でさ、うん、あのキスシーンが、ね、あった時にそのお互いなんかめちゃくちゃ意識してて、あのキスシーンカットやった瞬間にお互いになんかここしほしいみたいなやってたみたいな話。
いいね、
もうそれのさ、ノリってことでしょ、高校生にして、
うん、ノリ。そうね、
まあ、そんなもんですよ、うん、
だいたいね、何事もなんかそういう性的なものの1個目って残念で終わるもんですからね。
俺のなんなんなんあのさ、そのさ、ね、さこの番組内でなんかそのモテなんかそのモテ競いみたいな、なんかそのそんなことないけどみたいなのすることほど醜いものはない。は
い、いや別にそんなね、まあ、いろんな愛の形がある。
いろんな愛の形があります。いきます。はい。ね。
まあ今度その冒頭のさ、なんかあの河原みたいなところでさ、うん、なんかあの酒の何ビールの飲み合いがあるシーンは、あそこはやっぱこうコメディ的には僕あそこがマックスだなと思って、うんうん、
そうね、
こいつは3口飲んだことあるぜ、う
ん、あとトレンブレイ君がなんかあの開けるときに開け方、あそれは最後か、
そうかね、
開け方は分かん、あそうか、開け方分かんないすぎて、あの栓抜きの使い方は分かんないすぎて
全く分かんない、
でもね分かんないよ、分かんないよ、12歳は分かんない
よ、開けたことないからねまず置こうぜみたいな感じだし、ね、一回なんかやってたら開いたみたいな感じで開くんでね、
いや俺やあんぐらいね、うん、こんぐらいなんか、うん、あの雑な映画でもやっぱあの、うん、何生きてビール飲んで、うん、これは効くぜ、なんか2人目ぐらいの子が回ってきたぜっていう、俺あれいう文章がほんと好きなんですよ
でもね、初めてビール飲んだ時みんな生きてたわ、
うん、いやなんかそのさ、うん、効かないっていうのも生きりだし、効くっていうのも生きりだからさ、うん、どっちに転んでももう大好き、うん
でね、あこれ、この話前もしたけどね、うん、あの、こう、中学校の時にね、うん、友達のね、まあ、M 君っていうこの家が、うん、まあ、割とちょっと溜まり場、うん、ちょっと不良っぽい人たちの溜まり場になってて、うん、でそこに行った時に、うん、まあ、そこにちょこちょこ顔出してる K 君っていうところに行って、うん、K 君がね、こう、まあ、そこで、俺もね、まあ、狂月っていうね、
話なんか初期の肉汁で話したよね。
そうです、甘いお酒があるのよ。うん、あの、まあ、狂月、
わかりました。
狂月飲んでて、はい、で、なんかこう、ポテチかなんか食ってんの。うんね、なんかこう、うん、K 君がね、うん、いやさ、酒がうまいんじゃないんだよね、酒と一緒につまみ食べるこのつまみが美味しくなるんだよねってこと、うん、
何歳
で13
歳とか、
まあ、酒が美味しいんじゃなくてつまみが美味しくなるから酒飲むんだよねって言ってて、その時は、うん、ああそうなんだとか、結構 K 君も酒そこに結構行って酒飲んでた子だったから、うん、俺はなんか行ってもちょっと飲むぐらいなんだけど、うん、あ、ケイ君すごいなと思ってたんだけど、もう自分が飲むようになってからその時のことを思い出すとさ、俺が言ったんじゃないのになんか恥ずかしくなるっていうかさ、あいつ何言ってたんだと思って
そうかみたいな、そう、
しかもお前飲んでんの狂月のなんかサクランバージュのとかのやつだろお前っていうね、
サクランバージュの狂月
うまい狂月のね
と
コンソメポテチみたいなくて、
ポテチは別にいつ食ってもうまいよ
違うんだよってことやつってうわダッセーと思って、ね、
いや悲しいですよね。俺だって成人した時何が一番悲しかったってさ、もう未成年飲酒ができねえんだっていうのが本当に
盗作してるんだよな。
やっぱなんかあのさ、あの生きりとかなんか本当はダメなんだけどねとか込みで飲める、うまいうまくないにかかわらず、酒飲むって行為がいかに尊かったか。で今子供たちに教えて
あげたい。正直でも大学入っちゃうとさ、まあまあまあ良くないですけど、そのまあ正直そのナスクス的に飲んじゃう
からさ。でも大学の一番最初って大学生の飲みもさ、言うて割と生きり飲みみたいなの
もあるじゃないですか。俺はこんだけ飲んだことあるよとか、高校の時から飲んでたから
大丈夫。強いとか強くないみたいなね。
なんか二日酔い自慢とかさ、そういやなんかダサいよね。
まあ何をどうやったってダサい、それ子供がやってることになっちゃうから、ね、どうやったって。
新刊の飲みはね、ダサいですよ。
そうですね。なんかいやいろいろ思い出、まあ、だからその12歳、だから12歳から13歳だけでも相当やっぱ変わるじゃないですか。うん、こういうなんか俺12歳の時ってお酒多分飲んだことない。うんうん、まあ、その間違って飲んだとか以外で飲んだことなかったんだけど、なんか13歳になって中学校上がって、中学校でできた割と悪友的な6人ぐらいのグループがあって、でなんかその中で彼女ができたやつがいるから、彼女のプレゼントを買いに行くっつって6人ぐらいでなんかね買いに行くんだけど、初めてでも街で全員初めて電車に乗って街に出てくわけ。
電車乗ったことないの？
電車自体はあるかもしれないけど、子供だけではないし、街に子供だけで行くこともないわけ。普段はお父さんの車に乗って連れてかれていくから、そう行くものだから、要するにこう動線も分かんなければ、あのこの建物内は分かるけど、一歩外に出てそこまで向かうことができないわけ。その状態で全員で行くから交番に道聞きながら行ったんですよ。で交番とか
コンビニ携帯もねあんまない、
なかった、まだなかった時代で、あの行ってプレゼント買って、なんか翌週に
何買ったのプレゼント？
ね、なんか男子たちでめっちゃ真剣に考え合ったんですよ。
どこ行くの？デパート？
あのね、まあ、ロフト的なところですね。
ああ、
まあまあおしゃれ
だった、ね、ロフトは当時なかったですけど、ロフト的なところに行って、あ、東急ハンズみたいな感じ、ね、なんかで行って、
浸透ですな。
そうで、まあ、いろいろ考えた末にね、確かね、彼女の星座の、
うん、おいいですね、
ネックレスかキーホルダーか、
ね、いいじゃん、
割といいと思うんですけど、うん、でもなんかその翌週に別れたらしいんですよ。
まあまあまあ、高校生、
中学生、
中学生なんてそんなもんですよ。いや、それと今作のあの別れるスパンはね、
そう、あれはリアル、
主人公がモテすぎるとかじゃなくて、うん、中学生
なのに、中学生の時ってなぜか1週間で別れる、
めっちゃ早いよね。だからそこだから付き合うまでよりもその付き合ってからの時間がさ、異常に短かったりするじゃん。まあまあでも
付き合ってからのリアリティはないじゃん、中学生だって別にさ、
何するでも
ないからさ。高校生とかだとなんかまださ、なんか一緒に帰ったりとかまだするけどさ、
たまない、
映画見に行ったりとかね、するけどね。
そう、一緒に帰るとかさぐらいでしょ、基本的にはね。で
中学生なんて別にほら友達遊びたいじゃん。
そうね、そうだから、それこそその男同士で遊んでる時のノリの方に、ね、
高校のカップルですら割とそうなんだから、
そうね、まあ、高校ぐらいまで来るとまたもう
一本行けたりとか
なんかあるけど、特に中1はね、マジで小学生に、まあ本当文字通り中学、あの小学生に毛が生えたみたいなもんなんで、マジでなんかね、思い返してもしょうもないんですよね。あの、お泊り会とかうちでやってたんだけど、それも同じ6人なんだけど、あれですね、親が帰ってくるのが10時とかだったんだけど、10時までの間にね、なんか AV とか見たりとか、
ああ見るわ、
そう、てか本当にあった呪いのビデオ見てからの AV だったんですけど、
あとバトロワとか見ます、
ね、あ、見て
た、
バトロワ見る、小学校の時友達ん家行ってみたん
だ、そう、うちでだからね、バトロワと呪音とは、とかはうちでみんなで見るの
サイレントをね、
サイレントはあの僕高校生の時から一人見ましたけど、
ね、サイレントを友達にした時にサイレン見るつもりで借りて、サイレントで、あの借りたやつがブチ切れられるっていうのが
ある。間違って借りるやつ言うんだね。
スタッフをあの町の島民たちがね、食う時になんかコンデンスミルクかポン酢をかけててね、あのポン酢をかけてるわっていうので、なんかこう思わず笑ってるっていう、まあそういう映画なんですけど、
サイレンじゃねえじゃんって言って、え、サイレンって書いてる、サイレントって書いてあるよこれっつって、
冒頭
借りてきたやつがすごい怒られる。
冒頭でずっとババアがサイレント、
グラビアアイドルがなんかこうイタビメキブみたいなので行くと、そこは人食い島で襲われるっていうね。
マジで結構本当に結構やばい、やばい内容なんです。
なんかゼロ年代のあのゴミエセビデオみたいなのって、
ゴミモキュメンタリーみたいな中の一本、
なんか一番有名なやつ、
呪い家じゃん。
呪い家、
うん、呪いは本当にすごいですから、
ね、呪い家今ありますよ、ネフリに。
あ、そうなの、上がってる。マジで
嘘だ。
ネフリかアマプラ上がってる。
マジで最近。
嘘だよ、あんなの上がるわけないだろ。
ガッサガッサ呪いあったもん。
でもだとしたら呪い家かやりましょうよ、もう。
やだよ
すごいんだから。
あれだって割と初期、あの吉田裕樹会長が結構初期の方発掘して、なんかそのレビューみたいな話題になって、
すごい感じだったからね。バルさんみたいな体ってね、なんか煙がもくもくたなんか出てきたりするんですけど、まあいいや、そんなことどうだって、うん、まあそことかね。あのあとその時に確かチューハイ飲んで、うん、あのまあなんかこう何人かいて飲んでるんだけど、一、うん、人が飲みすぎちゃって、うん、
あ、あるよね。
そう、なんか翌日なんかずっとぐったりして動かなくなっちゃったりとか。
当時さ、ストロングなかったからよかった。
危ないね、今。
今、いや、これ逆じゃなくて、うん、結構やばいよ ね。
いきなりストロング飲んだらね、うん、普通に急性アルコール中毒とかになっちゃうからね。
なんか、大学の時も言うて氷結とかだったから
さ、う
ん
う
ん
う
ん、
そうね。そこまで、だから 5% とか、う
ん、ストロングは
ね、酒にもチャイルドロックが必要になってく
る、
うん、ストロングはちょっと開けづらい
よ前提が、前提がおかしい感じになっちゃうけど
だから、マジでね、ほろ酔い、本当に、う
ん、
ほろ酔い
で。コントでもあったじゃん、クソ、チャイルドロックめみたいな、
いいっすね、
あれみたいな感じで、ね、ストロングになればなるほど、
なんかその爆発が前提がよく分かんなくなっちゃう。なんかそもそもの買うもんじゃないっていう前提の中でね、
ほら、うん、です
よ。いやでもね、規制すればするほど飲みたくなるわけじゃないですか。
まあね、うん、てかまあそのあいつらは開けれなかったけど、うん、別に中3、うん、中1ぐらいだったら開けれるしね、うん、あの程度でもあった多
分、ね、子供の飲み物でも飲んでりゃいいんですよ。
あ、
シャンメリー、シャンメリーね、
まあ、あれも美味しいですけど
ね、うん、でもまあ中学生で背伸びしちゃう気持ちっていうのはまあその通過しちゃってるから分かる、
背伸びするからね、うん、てかね、中学からこう大学前半ぐらいまでね、うん、背伸びするよ、
しますね、
それはもう、
そうね、背伸び大事、
しょうがない。
なんか背伸びものなんだけど、やっぱなんか最初やっぱグッドボーイズなだけあって、うん、なんかそこはもうちょっとバットでもいいんじゃないかって
正直ね、うん、
バットボーイズ、
バットボーイズ、
2バット、
2バット、
3バットに、ね、なってくれてもいいんじゃないか、
うん、確かに、うん、なんか悪いことするにしてもいい子すぎるのはね、
う
ん、ある。まあでもそこはでも難しかったんじゃない
ですか、ね、せっかくグッドボーイズならなんかちょっとあの、うん、どうすぎていい子ちゃんすぎる3人衆がなんかあのノリをやったらどうなんだろう、うん、
ルーカスとかね、
あーそう
ルーカスよね、もうちょっとルーカスノリを強くする、ね、
うん、確かに全員がルーカスみたいな割とこう経験なぐらいの家庭で育ってんだけど、う
ん、ダメだよこんなみたいな
で言いつつでも興味がめちゃくちゃあるからやっちゃうみたいなとか、うん、まだねなんかその辺なんかこう、うん、半端に悪ガキみたいになってるから、うんうん、なんか俺予告で見た時ってなんかあの普通に先生にめっちゃ怒られてるシーンとかあったような気がしてたんだけど、うん、全くそういうのない っ, て、うん、ってか大人介入しなさすぎっていうね、
うち、んうん、マックスがだから、ね、女子高生2人ですからね、
そう、うん、まあ一応そのルーカスの両親はね、うん、出てきて、ね、あのピンとこない例えをするっていう、うん、あの宿狩りっていうのはねみたいなあの辺とか面白かったですからね
あの両親は最
高、あの両親は面白かったですけど、だからまあそのピンポイントピンポイントは面白いんだけど、うん、なんか全体としてはちょっとこうね、うん、てかでもあの結構今作で僕は割とこうグッときた部分はあれですね、はい、ストレンジャーシングスをずっとまあ見てるじゃないですか、
うん、
でなんか俺の中にいる12歳ってストレンジャーシングスのあいつらってが全部になってたんだけど、冷静に考えたらこういうやつらはちゃんといるみたいな、なんかその
バランスがね、
そうストレンジャーシングスに出てこないいいことであり悪いことみたいな、ストレンジャーシングスのあいつらって別にその悪いことしないじゃん全く、
飲酒とか
ね、そうね、するよね別にね、うん、って感じなんだけど、
次でするかもしれない、
あそう、ね、
でも次でしたら15歳とか16歳だから別に今なんか順当っちゃ順当だからさ、なんか12歳の時点とか13歳ぐらいの時点、シーズン1、2ぐらいのタイミングではなんか何もしないね、多分、うん、ね、軽犯罪的なこととかって殺傷すらしないもんね、
うん、確かにね、
そうだからなんかまあまあ別にそういう世界観じゃないっていうのはあるけど、
確かになんかそのストレンジャーシングスとか一等以降なんかその、うん、俺らのその何青春時代もああいうなんかウェルメイルのものだってちょっと誤認してたしちゃってもうちょっと確かにあのバッドボーイ、まあ、グッドボーイズ の, そのちょっとね、そうつまみ、
いやだからなんかね、うん、あの半分許された子供たちみたいなのにもあるわけですよ、
ある、ね、
実際の中学生はね、
うん、まあ、実際だって、まあ、前も話したと思いますけど、あの車壊したりしてますからね、うん、僕の小6の時はね、
あら
僕じゃないですけどね、クラスメイトは、
僕もあの走っている走行中の車に唾かけてそしたらバレてそのままちょっと先で止まって、あの 運転手歩いてきてめっちゃ怒られたことあります。僕あの僕の友人ですけど、
やんちゃしてますね。
あ、そのリアリティあるよね、
うん、なんかそういう時代なではある、ね、うん、なんかね、うん、チキンレースみたいな。
ただセリフでさ、うん、じゃ字幕ではちゃんと言ってなかったけどさ、うん、あのキスしてるカップル見てるとき、主人公たちがずっと見てるときさ、うん、立ち去れこの消えろこのクソガキみたいなさ字幕なんですけど、あのときさ、うん、ストレンジャーシングスって言ってたよね。
言ってた、
ね、うん、あれちゃんと字幕出してほしかったね、うん、
まあ多分分からないかもって感じだと思う、うん、分かるよ、うん、エチャンダイムとかでコラボしてるのと
って、ね、ファクオストレンジャーシングスみたいな、
ね、そう言ってた。てか予告では確か使われてんだよね、うん、なんかウセロストレンジャーシングスって言われてんだけど、うん、まあ時数的にストレンジャーシングスって長ったらしいから入ってなかったのかもしれないけど、いやあれ最高のジャグじゃないですか、うん、ああいう年代の子供たちがなんかこう男子で集まってたら今ストレンジャーシングスって言われるんだみたいな感じはね、うん、まあ実際そうだもんね、うん、俺もしチャリでなんかあのなんか冒険みたいのしてる小学生ぐらいの男子4人ぐらい見つけたらもうい
や、
うん、そうストレンジャーシングスだって思うもん。
まあ許された子供たち AK ストレンジャーシングス、
いやストレンジャーシングスのあの子たちは別にそのいじめで人殺したりとかしないから、ね、いじめ以外でし
ょ。分かんないですよね、シーズン4とかでほんとすげええげつないいじめとか
でもエルちゃんがさちょっと間違って殺しちゃうってことはパワー的にありますからね。
それはあるけど、
ウィーッつってい
じめじゃもうないしね、
見るがビルなんかポキってやっちゃう
ね。ウェールって。まあ、あのストレンジャーシングス内では、まあ、いじめ描写はあるけどね。
だね。
あのでもなんかあれもさ、チーム対チームのいじめみたいなのが、なんかあれだよね、イットもそうだったけどさ、うん、あのチーム対チームのいじめはまあそんなに陰湿に。
チーム対チームっていうか、イケてるやつらがイケてないやつらをバカにするっていうね。
うん、のはあるけど。うん、なんかその日本の場合だったら多分その一人の標的に対してそのグループなら全員みたいなのが割と多いから、なんか所属しているグループの格差ではないんですよね。なんかね、菊島とかだと一応その所属しているグループ感みたいなのがあるけど、何なんでしょうねこの感じって、分かんないけど、
アメリカでもなくはないと思うけど、
まあ、あるとはね、別に、てか別にそれこそ13の理由とか普通に描かれてるんで全然あるとは思うけど
ね。
まあ、とりあえずその「イット!」とか「ストレンジャーシングス」のようなものがあのみんなの12歳ではないっていうことを確認でした意味では僕は結構あの見てよかったかなって。
なんでそのまとめ方
いや、はい、よかったなって思ったんです。だから結構楽しいんだよ、はい、俺は、
うん、じゃあそんな感じでいいですかね、
はい、いいですよ、
はい、はい、
ちょっと釣りがね詰まってるんでね、
じゃあいきますか、はい、というわけでって感じでね、まあ、グッドボーイズ、まあ結構、うん、統計とかでもかかってたりするので、うん、
全然かかってました
、ね、まあ、ちょっと機会があったら、うん、あのあですよ、あのドノバン、ジョエフ・ドノバンの詩とセットで見るとね、
うん、ですね、トレンボレー2部作、
あ、なんかこういうことでいいんだ、トレンボレーほらジョエフ・ドノバンの方だと結構このクラスに居心地がどことなく悪いよう な, なんかその孤独な、うん、あの子役の少年、全然少年だけど全然違う少年を演じてて、うん、なんかね、あ、そうか、こんなになんか違う幅があるんだなっていうのね、
うん、そうですね、あと年齢的に多分この完全にこの子役って感じの時期は多分もうあと本当この数ヶ月とか1年とか、うん、だってもう14歳とか、う
ん、ね、下未来の感じ
なので、まあ、はいはい、最後の輝きを
この後も子役かもしんない
じゃん、子役としてのね、
あ、ね、
子役としての、まあ、今後は役者
って、ね、役者ね、ぜひぜひ見てくださいって感じでね、はい、って感じで、
90分ですからね、
はい、
結構サクッと見れるんです
よ、サクッと見れる、世代史、
はい、子供見てる出てる映画に興味ない人以外は、
ね、本当にね、俺興味なさすぎてね、やばかったもん、あの劇場3人じゃなかったらね、俺すげえ嫌な客だったと思う。
まあありますよね、なんかマジで興味湧かない映画ね、はい、
そんな感じです、
はい、そんな感じです、
というわけで、以上です、で、この番組では、物の告知いきますが、この番組では、有料版やっております、月額300円で、うん、ピクシブファンボックスでやっております、うん、まあなんかこの後撮りますが、映画雪の花の副音声版とかなかなか
副音声、そうですね、
あの面白いコンテンツ充実してますので、よかったら入っていただけると嬉しいです。っていうのと、このラジオでは現在お便り募集しております。特に今トークテーマとか設けていませんが、 トークさんはメールのテーマとか設けていませんが、まあなんか最近こんなの見たよとか、うん、あのこの番組で取り上げる作品以外でもね、こんな映画見たよとか、この番組の感想とかメールいただけると嬉しいです。アドレスとしましては 29.tiz@gmail.com、 29は数字です。 29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオの過去回をアーカイブしているブログサイトが出てきますので、そちらにあるメールフォームから送っていただいても結構です。はい、はい、なんか他もろもろなんか告知、
はい、もうだいぶ迫ってきましたが、来たる7月3日によ よりネットフリックスで、はい、呪怨呪いの家という作品が、公開されます。
ちょ、妊婦赤ちゃん
妊婦赤ちゃん包丁ですねで何かが起こるというね、はいはい、あの映画がございます。で、まあ、かなり怖い感じに出来上がってますし、あの今後なんかあのインタビューとかいろいろこうまた乗っかったりとかするらしいので、まあ、そういうのもチェックしてもらいつつ、あと映画秘宝でもなんか結構大特集されてるみたいなの で、
いいです、ね、
そちらもチェックしたりとかしてもらいつつ、7月3日待ってもらって、公開されたら見ていただけたらと思います。あのかなり面白い作品になってると思うのでぜひご覧ください。
はい、以上、
はい、金内武樹ですけど、私が自宅などでやっております、演劇グループ盛る夏の人がいて聖火日の、団地演劇第4弾、スタークルージングパジャマキャンプアルファというやつが7月22日から、まあ、22、23、24、25、7月31、8月1日と全部夜の回なんですけれど、世田谷区祖師ヶ谷大倉、駅前から、まあ、某所、まあ、私の住んでる団地ですね、あたりでやりますので、もう6月22日ぐらいになると、あの詳細な、時間とかの告知やあのフライヤーの画像などが、出てると思いますので、よろしかったら盛る夏の日と書いて聖火日で検索して、まあ、もしご興味あれば、予約して見に来てください。ちょっと各回ね、あの一桁台ぐらいしかちょっと入れないんですよ、いろいろな事情により。なのでもし何かの間違いであのちょっとでも話題になったらすぐ売り切れちゃうかもしれないので、気になる方はお早めに盛る夏の日と書いて聖火日であるとご予約の方お願いします。まあ基本一般1800円で、水曜日レディースで1000円とか、まあ、あの夫婦50割引で2人で2400円とか、なんかそういうあの一昔前の映画料金のパロディみたいな料金体験になっておりますので、そちらも盛る夏の日と書いて聖火日の公式ホームページおよびツイッターをご参照くださいと。であとちょっと作風とかよく分かんないと思うんですけど、1個前の作品ウィッチキャスティングというのが、本編約2時間弱の映像を、今、ノートのというノートの限定記事公開で1000円で、全編見られるようになっておりますので、そちらももしあの、まあ、お金払える余力のある方はぜひ買って見てみてください。ちなみにこちらの撮影をされているのは、レイトさんになります。
はい、はい、撮りました。
あの撮影でうまくない箇所があるところは、レイトさんの責任ではなく、私が事前にこういうことが起きるよと全く言わずにその場で撮ったので撮れてない箇所がありますが、それはあの金内武樹の責任です。はい、魚、はい、の夏の人がいて聖火日で検索してみてツイッターもフォローしてください。
毎回言われるのかわいそう。そうなんか
この方に毎回やらせてなんか逆に毎回傷つく
し。本当にさ、なんかあの映ってねえじゃんみたいにさ、なんか何俺もなんか確認してた時さ、これ取れてねえだろってなったけど、俺が悪いんだみたいな、こうレイトさんに怒った後自分のせいだと気づくみたいな、ね、
のがある。知らないで
くれる。はい、すいません。
はい、
そして、
はい、先日6月14日に六本木のバリュットというライブハウスで、まあ、まだ営業してないんですけど、そこで、六本木ビートオフという名前で、2曲、まあ、それぞれ使わなくなったビートを集めて、2曲分その場で、レコーディングしながら、うん、まあ、なんとなくそれぞれリリック書くときにやってることとか、うん、なんかどんな感じで作業を進めてるみたいな雑談をしてる映像が、うん、2時間半ぐらいあるんです。長いね。YouTube に六本木バリットというライブハウスの公式 YouTube アカウントの方に上がっております、うん、で結構なんか行き当たりばったりで作っちゃったんですけど、カメラ3カメであのステージ上とあと横にソファー置いてもらって、なんかちょっとね、うん、あのテスコの部屋みたいなブース作ってもらって、うん、なんかそこでトークしながらラップ考えてる人はステージの上行って書いて、書き終わったらレコーディングするっていう流れでずっとあの曲作るっていうのをやって、なんか割となんかね、あのすごいちゃんとした感じの番組になっていて、かつなんか こうラップ書きたいなみたいな人ね、あの割とあこんな感じで書くんだみたいなのあるので、うん、あの多分見たらちょっと雰囲気わかると思うので、うん、もしよかったら見ていただけると嬉しいです。あの六本木バリット YouTube で六本木バリットで検索すると多分六本木バリットの公式チャンネル出てくるので、そちらにあるところから、どうか六本木ビートオフで見ていただけると嬉しいです。でよかったらいいねとかね、あの押してもらえると、
チャンネル登録とかね、
ね、チャンネル登録いいね、あとベルマーク、うん、通知ね、
ベルマーク、
ベルマークの通知登録を
お願いします、 っていうね、
YouTuber がよく言うやつです。
最近 YouTube 見てるから、
そうっすか、そう
最近 YouTube 見る習慣でしたね。そう
っすか、
よかったね。
すげえ遅い
けど、ね、2020年ですよ今。
だから機材の使い方とかも全部 YouTube で見てるから、そう、あ
の、よかったらチャンネル登録、
チャンネル登録してベルマーク。
ベルマークの通知登録を
お願いしますっていう感じでございますけど、別に、はい、っていうのと、あと今日エンディングなんですけど、なんかね、あの最近電脳コイル見て、なんかあ電脳コイルのこの感じで曲作りたいなと思って、なんか勢いでとりあえずあのちょっと電脳コイルっぽいイメージで、あのちょっと交差点っていうあの曲をインスト、あのトラックだけなんですけど作ってみました。それでいこうかなと思います。
1話だけ見ました今のところ。
僕も7、8話、8話ぐらい見て
る。こっからだわって感じですよ。
めちゃくちゃ。
そりゃそうだろ。
どの番どの番組も
どんな番組でもそうだよ。
電脳コイルはもうね、まあ、もう基本的に面白くない話がないですね、うん、個人的にはね。
見やすいですよね。その1話ずつが割とこう、ね、うん、コンパクトっていうか、うん、ちゃんとこう一つ一つ完結しつつ次の話につながって、う
ん、今電脳コイルの話してるのさ、なんか電脳コイル新しい作品とかさ、なんか実写版とかなんか新しいの話してるのかなって思うかもしれませんが、違います。あの2007年の
去年
そんな、はい、NHK でやっていた電脳コイルですね。
そうです。
最近アマプラとかやってたんで、
そう、
まあまあ、個人的に見て、まあ、めちゃくちゃあの興奮してるっていうね。それちょっとあの
今ここの界隈で熱い、熱い
めちゃくちゃってかね、本当ね、電脳コイルを見ないで過ごしてしまったね、十数年の期間をね、取り返したいよ俺は。あの、
まあ、13年経ってますからね。
そう、電脳コイルめちゃくちゃ面白いです。で、なんかそんな感じのこと、あとちょっと最近雨降ってるから、うん、雨降ってるなっていうのと電脳コイルみたいなイメージをなんかこう足して、
はいはい、
曲にしてみました。
さ、電脳コイルさ、1話見た段階なんですけどさ、なんかあの街なんか天気悪くないですか？
そんなでもめっちゃ晴れてるって確かにないかもね、うん、なんかあの曇り空はずっととかではないんだけど、
あ、そう、なんか俺第1話見た段階でさ、なんかこれ曇り空の映像とか見てると自分まで曇り空の気持ちになってくるから、そこがちょっと嫌でした。第1話の
向こう側っていうか、向こう側に行くってなってくると、そこに霧が出てくるから、うん、それちょっと曇りか、
曇り空苦手な、黒沢清の映画とか見るたびに僕の体力を削ってくる曇り空ばっかり。
バグ表現として霧が使われてるから、うん、多分それのせいもあるかもしれない。
めちゃくちゃいいですよ、
はい、
あ、多分それ待ち好きだったら楽しいよ、ね、はい、って感じで、じゃあ本日のエンディングは、交差点ってことでね、本日は私山田と
金吉旅人、
レイトと
高島でした。
明日。